アラビー FM のエピソード66です。はい。で、アラビー FM とは私、アラビーがゲストと一緒に管を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。今回、ゲスト初、ゲストというか初登場で、ソラさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、呼び方は、まあ、改めてなんですけど、ソラさんで、なんか、はい、いろんないくつかの名前で呼ばれてるから、どれでよ、
そうですね。モエカとかいろいろ呼ばれたりしてるんですけど、全然呼びやすいもので大丈夫です。
うん。まあ、界隈というか、よく遊んでるのは多分このポッドキャストだと過去で言った汗様とかと、まあ、ゲームで、まあ、具体的には多分スプラトゥーンとかで遊んでたりするのかなっていう感じで、はい、そこつながりの、ゲストになってます。で、
はい、
今回、なんですかね、声かけさせていただいたのは、いろいろ話聞いてると哲学関連の話題をこの、アラビ FM でも話したら面白いんじゃないかっていうなんか提案をソラさんからいただいてて、で、確かにそうなんですけど、その話をできる方というのが、思いつかずというか、誰かしらいればって感じなんですけど、いろいろ聞いてったら、ソラさん自体が一応専攻、今、大学で専攻されてるのが哲学関係というか、はい、まあ、がっつり哲学を専攻されてるって話なので、ああ、全然、
はい、
良ければ、その、哲学メインっていうよりかは、そこの哲学家の雰囲気とかの話も含めてなんか、ざっくりお話聞ければなという、結構緩いコンセプトになっちゃったんですけど、そこら辺大丈夫でしょうかね、話。
はい、大丈夫です。いくらでもお話させていただきます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ちなみに、まあ、今回、ソラさん自体は初なので、ざっくり、その、具体的にどういう風な、専攻、どういう、なんですかね、ものをやってるのかみたいなのを、自己紹介がてらお話ししてもらってもいいでしょう。
僕は、とある大学の文学部に通っていて、そちらで哲学と倫理学を学んでおります。
お
ぉ。で、哲学と倫理学を学んでいて、まあ、現在4回生なので、卒論を扱うんですけれども、
はい、はい。
まあ、その卒論では、フッサールっていう現象学の哲学者のデカルト的推察っていうものを扱って、他者問題について、考えていこうかなって、今のところは考えてます。
おー、すいません。私、本当に完全に哲学は、まあ、本当に素人で、なんか、フッサールとかの名前も、なんかデカルトの名前も、まあ、そういう過去の、哲学者がいたなっていうのは、知ってはいるんですけども、はい、聞いたことはあるぐらいなんですけども、なんか具体的になんか、まあ、そのフッサールは現象学のなんですかね、走りというか、みたいな話も聞いたりするんですけど、そもそも現象学って何なんだろうなっていう、いうこと自体全然わかってなくてですね、そういうのはもしよければっていう、本当、なんですかね、全然知らなくて申し訳ない。
僕も、しがないちょっと学徒なんで、あまり詳しくはないんですけど、フッサールっていうのは、デカルトから出発して、自分のことを新デカルト主義って申してたんですけど、
ほうほう。
フッサールさんは、デカルトと同じように学問の基礎付けっていうのを考えてたんですね。
なるほど。
で、その中で、デカルトの理論は大体わかりますか？
あ、デカルトさんは、なんか、よく話で聞くエピソードぐらいしか、なんか、自分とは何なのかみたいなところを突き詰めて考えてったら、なんですかね、自分が考えてるところから自分がいるんだみたいな、なんかそういうの思いついたみたいなエピソードであったりとか、と数学関連でデカルトさんってよく出てきて、完全に、なんだろうな、疑い抜くところは疑った上でも、それだけ否定できない、真実みたいな、誰から見てもこれは真実だよねっていうところから出発して、ちょっとずつその、これは正しいよねっていうのを増やしていこうみたいな、そういうデカルト、
はいはいはい。
多分哲学に則った、思考で数学とかは展開されてってるっていう認識ぐらいしか僕はないって感じですね。具体的に哲学者って何やったんだろうっていうのはわかんないですね。
はい、デカルトはですね、まあ、疑うっていうことをしたんですけど、すべてのものについて。まず、デカルトさん、感覚について疑ったんですね。
お
で、感覚について疑ってみると、この世界に、この世に存在している、自分が目で見れるものとか、手で触れるものとか、なんだか世界そのもの自体が疑いうる存在になりますよね。
そうですね。
で、そうなったら、 まあ、信じられるものってその自分の精神だけになるんですよね。で、そこで私が考えている以上、私の精神というものは絶対に存在するっていう明晶性、明晰判明に分かる出来事から我っていうものを発見したんですけど、その時に、真理っていうものを、探求しないといけないんですよね。そうなったら全てが疑ってしまうってことになって、どれが正しいか分かんなくなっちゃうじゃないですか。
確かに。
で、そこで、デカルトさんは真理を確かめるために、神っていうものを考えたんですね。
あ、そうか。
私は、誤りうる存在やけど、私とは違って絶対に誤らない他者としての神が存在する。で、その神が真理を認識する。というふうに考えたんです。
なんだっけ、神様の。
で、そのデカルトの、はい。
うん、神様のなんか存在証明とかっていうのは、その時代的には、なんかホットなテーマとしてあったのかなっていう、すいません、それぐらいのぼんやりした噂みたいな感じなんですけど、神の存在証明は哲学の中だと一応一テーマとしてどっかで、どっかの時代であったっていうことなんですかね。デカルトさんもやってた。
神の存在証明はですね、いろんな時代に点在していて。
ああ、やっぱそうなんだ。
例えば、昔のアリストテレスの時代とかやと、神の宇宙論的証明というものがございまして。
へえ、その時代からあるんだ。どんな話なの？
物事には何事にも原因があるじゃないですか。
はいはい。
で、例えば今、僕がご飯を食べている。なんでお腹が空いているか、なんで食べているかお腹が空いているかが、じゃあなんでお腹が空くのか、僕が人間やかが、じゃあ僕はなんで存在しているのかみたいな感じでずっと原因を無限訴求していくんですね。でもそうなった時に第一原因って何か分かんないじゃないですか。
そうですね、確かに。
でも物事が何かあるってことはその第一に原因があるはずなんですよね。じゃあその原因になるものは何か、神だみたいな証明とかもあります。これが神の宇宙論的証明って言うんですけど。
なんかビッグバン宇宙論とはなんかまた違ったスタートを切ってる。なんですかね。科学とか宇宙論の話だとスタートでなんか爆発みたいなのがバーンってあってそっから宇宙が広がってみたいなのがあるけど、なんかもうアリストテレスさんってどれぐらいだろうな。ギリシャ哲学だから相当昔だけど、その時代にスタートが何かを考えてたっていうので神にたどり着いてたってことがあったってことなんですか。
そうですね。確かアリストテレスだったと思うんですけど、まあでもこんな宇宙論的証明とかは結構ありますね。存在論的証明というものもあったりしますし。
なるほどな。なんか面白いですね。純粋な。
ただ、はい。
うん、科学の中に。デカルトさんっていうとなんとなく科学的な哲学の土台を築いた人みたいなイメージがあるんですけど、
はいはいはい、
そういう人が、神様をなんか土台にしなきゃいけないっていうところに至ってるっていうのが、はいはいはい、まあ時代もあるんでしょうけど、面白いなと思って聞いてました。
ただ、ここで注意しなきゃいけないのは、デカルトの考える神っていうのは、あくまでその真理を、認識する神、哲学者としての神なので、キリスト教的な神とはまた違うっていうところに注意しなきゃいけないですね。
なるほど。
で、そのデカルトから、真理の追求みたいなものが始まって、で、フッサールさんがまたそのデカルトと同じように、疑い得ないものは私しかないって考えたんですよ。
ああ、フッサールさんもデカルトの系譜を継いで、多分時代的にはフッサールさんの後で出てるはずですよね。多分デカルトさんよりかはって。
フッサールの方がデカルトよりも後ですね。
でもやっぱ違うから、それぞれ名前が哲学者として残っていって、フッサールさんはデカルトさんのどういう、その神様出発は同じようだけど、またフッサールさん独自のなんか視点を出したってことなんですかね、今の話。
はい、そうです。デカルトは、すべてのものについて疑ったんですけど、フッサールさんは疑うというよりも判断を停止したんですね。このものが実際にあるかないかっていうものは、とりあえず保留しといて、まずその事物を、観察して、本質を取り出そうみたいな発想をしたんです。
なるほど。疑わなくていい。
その経験から何がわかるのかっていう。そうですね。疑うというよりも、まずあるかないかとかっていうものは判断停止して、とりあえず、そのものがあると仮定した上で、そのもの自体を、ちゃんと詳しくよく見てみたが、どうなのか、みたいな。この机はほんまに机なのか、物が置けそうだな、みたいな。そういうふ
う
に物事についての分析をしていくんですね。でも、これをしてしまうと、デカルトと同じように、 他者っていうものが存在することができなくなってしまうんですよね。なんでかって言ったら他の人が存在するっていうことが立証できないじゃないですか、判断停止すると。
ああ、ま、周りに人がいるからいるとかそういう話ではない、その、肉体としての人がいるとかとはまた違う話な、なんですかね。
そうなんですよね。そのすべてのものを現象として見てしまうので。
あ、そういうことか。
人と認識するとかもできないんですよ。
ああ、なるほど。ゲームのなんか NPC みたいな可能性もある。まあ、シミュレーション仮説に近いかもしれないですけど、自分の見えてるものは完全にシミュレーションされて、映像として脳に投影されてるだけで、自分の肉体は実は存在しないみたいな話もあったりはするかもしれないけど、そういう意味だと、自分の周りに一見人がいるように見て、なんか思考して話しているようにも見えるけど、実はいない、いいこと、もう、いまいとも言えるみたいな話なんですかね。フサールさん。もうそういう話。
まあ、そうなんですけど、フサールさんなんか変な人で、
うん、
まず、ある空間があるじゃないですか。
ほうほう、
そこになんか変な行動してる人がいるんですね。人じゃない。変な行動してる物体があるんですね。
ほう、
よく見るとその物体は何か考えてるとか意思を持って行動してるように見えるんですよ。私となんか似てるなって。
なるほど。
この人は私と何か似てる。もしかして心を持って何か行動している？
ほう。
つまりこの人は他の我なんじゃないかっていうふうに他者を発見するんですよ。
あ、そういうことなんですか。自分自身の投影として他者を認識していて、それ他者じゃないと、自分の分身みたいな認識で他者って存在してるってこと。そう
ですね。他の我って認識するんですね、フッサーデさんは。
ほう、なんか面白いですね。そういうの、考え方。うん。
私とその他者の違いっていうのは、そこにいるかここにいるかっていう違いしかなくて。
おお。
場所によって世界の見え方って全然変わるじゃないですか。
はいはい。
ま、椅子に座って見る図書館も違うし、立って別の地点におるとこで見える図書館とかも違うじゃないですか。
はいはい。そうです。
そんな風に、私と他者の違いって違う地点で立っている、他者としか見てなくて、
うん、
で、またデカルトとは違うのが、
うん、
デカルトの場合さっき真理を探求するためには神が必要って言ったんですけど、
はいはい、
フッサールさんはその他者との、間主観性、それぞれの主観で、うん、すり寄せていって、およそ真理であるだろうなっていうものが真理っていうふうに認識するんですね。
フッサールさんは、フッサールさんは、はい、他者は結局存在する、なんか我と他者の区別がついてないって話があったような気がするけど、他者も存在する世界にフッサールさんは生きて いるんですかね、さっきの結論というか。
はい、そうです。その私と他者の違いが明確化されてないんじゃないかとか、うん、あくまでその他者っていうのは私が経験している上での他者なんじゃないかとかっていう、その他者自体が証明されてないっていうふうに批判とかも結構あったりして。
うんうん、確かに。まあ、あるものを受け止めてるっていうなんかスタンスがあるから、あんまり、なんですかね、デカルトさんほどなんか疑って、石橋を叩いて渡ってるなんか雰囲気はないというか、そういうところはどうしてもなんかぼんやりしてないかっていう突っ込みはどっからか入ってくるっていう話なんですかね。
おー、そこら辺は叩かれてたりしますね、いろんな人から。
なるほど。
で、そのデカルトさんは神が真理の認識の、他者として存在したんですけど、うん、フッサールさんはほんまに他の我が、私とすり寄せていって、真理を探求する、うん。で、その真理っていうのは誤りうるから、その時代によって変化していったりしますよっていう感じのことをしていましたね。
うん、
それが現象学みたいな感じです。フッサールの唱えた。
おー、面白。なんですかね。科学的に、世界観的には多分デカルトで十分もう哲学的には終わってるというか、なんですかね。もうそれで十分だよって感じが科学の世界はあるんですけど、フッサールさんもうちょっと、なんか人間の、なんですかね、他者とか自分とか、そういうのも含めて考えてるんで、なんだろうな。ちゃんと肉感があるというか、人が作ってるなという。しかもそれが誤りうるっていうのもいいですよね。デカルトの世界観だと、まあ、真理と、間違いとかっていうのは結構スパッと分かれるので、まあ、それもまた数学とか、
はいはいはい、
物理とか、ああいう学問と非常に親和性が高いくて、すごい有用というか、まあ、哲学なんだけど、めっちゃ役に立つみたいな感じなスタンスがあるんですけど、うんうんうん、フッサールさんのところはそういう意味では、誤りうるのも含めてるので、結構、なんだろうな、科学でフッサールの哲学を使うっていうのは、今の話だとイメージが湧きづらいなと思いながら聞いてたんですけど、まあ、でも目指してるのが別にそう 役に立つとか立たないとか、多分前提ではなくって、世界の、どうなんですかね、哲学の全体的なというか、なんか根っこのみんなが目指して目標ってどこら辺にあるのかなって、世界の見方を新しく提示するみたいな感じなんですかね。ちょっとそこが、すらつかめてないっていう状態なんです。
どうなんでしょうね。人によって、また異なるんですかね。でも、フッサーデさんはとりあえず、学問の基礎付けとしての現象学っていうものをずっと考えてました。
あ、そうなんだ。じゃあ、ある意味デカルトが、まあ、結構それで、丸くな、収まっちゃってるようなところをさらにもう少し精緻に学問の基礎付けをデカルトができてないところをフッサールが補おうみたいな感じでやってる側面があるっていうことですかね。
はいはいはい。そうです、そうです。なんでそのデカルト的推察っていう本の中では、デカルトはちょっとここがダメだよね、みたいな。
おー、なるほど。いやー、全然あると思います。デカルトの世界観って多分そんなに主観が入りづらいっていうか、まあ、もう疑っちゃってるから客観的にとか人の視点、いろんな人が見てもそれは絶対正しいよねっていうところでなんか土台にしてやっていくような感じだから、あんまり、なんだろうな、主観的に見てこうなんだよなとかっていうのが入り込む隙間がないなっていう、まあ、印象を受けて、まあ、それがある意味科学としてベストマッチになっちゃってるんだけど、かなりすり、なんすかね、考える、そういうツールとして、すり落ちてるとか、抜け落ちてること、相当あるだろうなって、思ったりはするんですけどね。フッサルさんだと、そこは、補われたりとかする感じなんですかね。土台付けみたいな、学問。
どうなんでしょう。フッサルか。フッサル。まあでも、そのフッサルの現象学の精神は、まあ、批判されてたりもするのはするんですけど、当事者研究ってわかりますか？
あ、わかんないです。当事者研究というのは、デカルトの。
いや、当事者研究っていうのは、障害者の人とか、なんて言えばいいんかな。まあ、性的マイノリティの人とかが、当事者の生きづらさに対して、当事者自身が自らの研究者となって、その自分について、その今までの経験に即していろいろ考えたりする、集まったりして、それぞれ討論するみたいなのがあるんですけど、そういうのもあくまで自分の経験をもとにしてるんで、まあ現象学的といえば現象学的なのかなとかもありますね。
ああ、なんだろうな。すごい偉大な人が自伝を書くみたいな、これちょっと話が合ってるかわかんないですけど、よく何とかの自伝とか書くけど、意外とその人が書いた自伝ってその人が見せたい自分を書いちゃってるから言うほど、なんですかね、実際周りから見たその人像が、正しく反映されて、若干歪んだその人像が自伝として残っちゃってたりとかするっていう批判はなんかいろんな偉い人の自伝とかで、ツッコミとしてなんかよくありますよねっていうのを思い出しました。
はいはいはいはいはい。え、そうですね。まんまそんな感じで、この当事者研究の他にもフェミニスト現象学とか、現象学的倫理学っていうものがあって、そのフェミニスト、女性の経験からいろいろ考えたりするんですけど、その女性の経験自体が、さっきアラビーさんがおっしゃられてたように、その歪められた経験なんじゃないかとか、その、例えば女性として経験するとしても、あくまでその女性の経験っていうものは社会構築によってできた経験なので、判断停止できてるのかどうかみたいな、ちゃんと。その経験の本質自体をちゃんと見れてるのかどうかみたいな批判とかもいろいろあったりしますね。
ああ、なかなかね、主体で分析しようとしても、やっぱりね、見えづらいというか、どうしても、認識が歪んでるとどうしても辛い思いとかも、人の10倍辛いとかって言いたがっちゃったりするけど、でも客観的に見たら、でもそんなこと なかったり、ように見えたりとか。まあ、主体がどうしても入ってくると、ね、認識として歪んじゃうんで、分析はなかなか難しいなって気はしちゃいますけど。
そうなんですよね。良くも悪くも。その辺が難しいですね。
そうだ。デカルトさんはそういうところをもう綺麗に全部、まあ、ある意味そういうのは、歪んでるからって言って切り捨てたっていうのが相当潔いけど、まあある意味それが実際のサイエンスとかああいう役に立ちがちな学問、客観的な事実だけを追い求める学問に対してはぴったりっていう感じなんだろうなっていう、本当に。それに比べるとその後に出てきた哲学のまあフッサールさんなんかもそれをはだと突き落としてるところはもうちょっといっぱいあるからもうちょっと生身の人間とか主体的な主観も含めてなんですかね哲学とか学問の土台って作った方がいいんじゃないみたいな人が出てきてもなんかおかしくないだろうなっていう感じですかね。 すいません。
そうですね。現象学は全然そんな感じじゃないですね。うん、あのデカルトの厳密、数学的な厳密な仕方で世界を認識するとはまた全然違いますね。
ちなみに現象学はフッサールさんがそうであって、その後さらになんかお弟子さんというか系譜があったりとかするんですが、結構哲学を、まあさっきいろいろこう歴史でアリストテレスとか出てきてたけど、アリストテレスは多分ソクラテスのなんか弟子のプラトンのさらにプラトンの弟子になりかけたけど、アリストテレスは私はやっぱ違うみたいな感じでなんか流派を作ってこうなんか脈々と流れがあるなっていう、自分はその哲学には乗れないみたいな。意外と哲学史と哲学はかなり近い、なんだろうな、雰囲気を持っているような、理解する上では意外と大事な関係性があるんじゃないかなと思ったりはするんですけど。
そうですね。フッサールの現象学の弟子で言ったが、まあ、系譜で行くとですね、ハイデガーとかっているじゃないですか。
ああ、はいはいはい。存在と時間とかが、なんか有名な。
あ、そうですそうですそうです。
うん、
よく倫理の教科書とかでは実存主義として紹介されるんですけど。
おお、実存主義なんだ。ハイデガーさんが実存主義、実、そもそも、実存主義、っていう言葉は、聞いたことあるけど、なんか具体的に、なんか肌感としてあんま実存主義を感じたりとか、自分でこれが実存主義だっていうのをそこまではっきり考えたことはないんですけど、やっぱり哲学家だと大きなテーマでそういうのはみんな、これが実存主義だよねっていうのは理解してるとか知ってるもんなんですかね？どうなんですかね？
実存主義、これは実存主義だ。実存主義の哲学者とか思想とかですか？
うん、そうですね。例えば、サルトルさんって、なんか、一応、ノーベル文学賞を取ってて、実存主義の、なんか、文学を作ったって言われてるみたいなんですけど、はいはいはい、サルトルさんもなんか、そうそうそう、オートで、あれも全然純粋によくわかんないけど、自分の、なんか、実存を考えて、まあ、オートしてしまったみたいな、よくわかんない話だったな、ぐらいな感想なんですけど、具体的にどういう背景がある、だってそういうオートに至るのかとか、実存ってそもそもなんどういう考えなんだろうっていうのとか、すいませんが
なんかそういう背景があったかどうかっていうのはちょっと詳しくないんですけど、うん、
はいはい、
実存主義って確かキルケゴールから始まってて、
ああ、キルケゴールさんなんですね、そこら辺の。
確かキルケゴールだったと思うんですけど、
まあ、キルケゴールさんで、はい、本だと死に至る病っていう、なんか、本のタイトル、
はいはいはい、
あれあれも、どういう、なんですかね、何が絶望みたいなのが死に至る病なのか、あそこら辺で実存の話も出てくるんでしたっけ？
そうですね。その、実存哲学ってどうやって始まったかっていうと、
うん、
実存哲学が始まった頃って、第一次世界大戦の後、に、その敗戦したドイツで結構主張を下げたんですね。ハイデガーとかヤスパースとかによって。で、その第二次世界大戦の後のフランスでもサルトルとかが中心になってやってるんですけど、その元々は19世紀前半のデンマークの哲学者のキルケゴールさんが始めて、その実存哲学っていうものは人間を実存として把握する哲学なんですよ。まんまそのまんま。
ほう。人間を実存。人間は、はい、実存である。人間の存在とかとまた違う話なんですよ、多分。存在もよくわかんないところだけど。
言葉が難しいんですよね。
そうそうなんですよ。
その、人間の実存っていうものは、
うん、
まあ本とかが多分見たら分かりやすいと思うんで本をそのまま言うんですけど。
はい。
まあその実存っていうものは現実的にここにある存在であり、本質的存在に対立する。うん、で、本質的存在っていうのはどういうものかっていうと、
うんうん、
例えば個々の机が全て一様に持っている机っていう共通的な性質がありますと。
おー、それは抽象的な概念としての机の話ってことですか？
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、その机っていうものが壊れたりしたら別の机とかで代用することができるじゃないですか。
確かに。買い替えられます
よね。でも、うん、人間ってそういうふうにはできないですよね。
おー、確かに。いなく
この、まあ、この人間がいなくなったから、あの人間補強しようみたいな、なかなかできないですよね。
そうですね。ゲームの MPC ならまあって感じですけど、MPC じゃない、ないですからねっていう。
っていう風な考え方から考えると人間ってまさに独自なものであって、
う
その人間一人が持つ特殊性っていうものを他人によって代用することができない存在である。っていうふうに考えるものですね。
へえ、なんだろう。
で、その実存っていうものを、はい、はい、はい。
あ、なんかプラトンさんとかってイデアの話とかってよく数学で出てくる話題なんですけど、数学の円とかの概念っていうのは実際に存在しない。まあ、黒板とかに丸書いてこれが円ですとかって学校の先生では教えるけど、実際ものすごい抽象的なイデアっていう、この世にはない世界のものですよ、みたいな話があるじゃないですか。はいはいはい、さっき今の例だと、はい、まあ、黒板に書いてる丸い円、っていうのが、今の話だと人間の実存っていう、まあ、実際のその人のそのものみたいなものに当たってて、もうちょっと抽象的な、まあ、人間とかっていうのは、まあ、イデアの方なのかな。なんかそういう区分けが哲学の人の中だと結構理想の極限と実際に存在するものをなんか区分けしたがるみたいな、なんですかね、傾向がありあるのかなって話聞いてて思ったりしたんです。
イデアか。
あんま関係ないですかね、その辺の話と実存と、実存って考えが実際のその人間そのものであるっていうところは。
でも、そう考えてしまったが、イデアって共通して存在する、その、うん、あれじゃないですか、その、ユータが、イデアっていうものを分有してるわけじゃないですか、現実のものって。
うん、あ、そうです、そうです。はいはい。わかりやすいですね。培養、うん。
分有。イデアを分有してる。例えば、僕たちが青いペンとかを認識するじゃないですか。
はいはい。
で、その青いペンっていうものは、青いイデアを、うちに持ってるわけじゃないですか。だから僕たちは青っていうものを認識できるじゃないですか。
はいはい。
でもそう考えてしまった場合、人間って、ほんまに代用不可なものになるんですかね。
ああ、確かに。人間っていうのがもうちょっと抽象化されちゃって、さっきの MPC みたいな感じにできちゃうけど。
になってしまう気がするんですよね。イデアとして捉えてしまったが。
なるほど。逆にその実存っていう風に人間を捉えるのって、なんかどういうモチベーションでなんか実存を考えたのかなって気が、なんか起こりというか、キルケゴールさんがなんかで考えたんですかね。こう実存考えなきゃ。いかんぞみたいなのがどっかできた。
キルケゴールは初めにどうやって考えたんでしょうね。なんか流行り始めたのはほんまに世界大戦の後なんですよね、実存哲学自体が。
戦争をまたいでドイツ、
そうですね、死っていうものを多分、実存哲学ってそのカフカの変身、
はいはい、
とかも実存的な文学なんですけど。
へえ、あ、そうなんですね。
その自分が変身することによって、その、自分の存在について改めて考え直すというか、その、限界状況っていうものが結構キーワードになってて、実存哲学って。
まあ、
限界状況っていうのが、病とか死とか苦しみとか。そういった面に立ち会って、自分の生き方について、その考え直す。現代でもそういうのありますよね。その自分がめちゃめちゃ病んで、あかん、もう無理かもしれへん、死んでまうかもしれへんって思った時に改めて自分について考え直したりするじゃないですか。
ああ、なるほど。もうちょっと、なんか色濃く、
はい、
自分自身とはっていうのを振り返ったタイミングで実存っていうのがなんか目の前に立ちはだかるみたいな話なんですかね。
はいはいはいはいはい。そのようなイメージで僕は捉えてますね。
ああ、いや、面白いなと。なんか、なんとなく実存の話をどっかで聞いたときに、なんか昔は、例えば、肉屋さんは、優勝だ、家で3代、子供も孫も、おじいちゃんも、みたいな感じでずっと肉屋さんをやっていて、何も自分の生き方とか考えず、もうその職業を全うして、自分も、親父とか、おじいさんみたいに死んでいくんだっていう人たちが、だんだんなんか第一次世界大戦後ぐらいから自分で自分の職業とかなんか自分の生き方みたいのを考え始めたみたいな、なんか時代背景があった上で、なんかもうちょっと自分自身とは、みたいなのがやっぱ立ちはだかって実存主義が出てきたみたいなことを、なんかどっかの本で読みかじった覚えがあるんですけど。まあいろんな、それだけじゃないけど、まあいろんな意味で、そのさっきの病気になったりとか、そういう限界で自分とはって考え始めて、実存っていうなんかところがふわっと、まあキルケゴールさんがスタートで、なんですかね、これから、まあ流行ってきたっていうのがあるんですかね。面白い
ですね。確かルカディオさん が、ツイッターでアダビーさんに話しかけてたと思うんですけど、はい、ニーチェとかも一応実存哲学の一人のはずですね。
ああ、
そうなんですね。ニーチェはちょっと、あんまり詳しくないんですけど、ニーチェは。
うん、ニーチェさんの本は結構何書いてんのか意味がわかんないけど、なんかすごい熱い思いで、なんですかね。ニーチェのツラトゥストラなんかもうすごい超人っていうよくわかんない超熱い人が出てきて民衆に対してちゃんと生きろみたいなのをずっと語りかけてたりとかして、ただ言ってることは何もわからんみたい、周りから見ると狂人にしか見えないみたいな感じになって
そうですね、チャガトゥストラはなかなかよくわかんないですよね。僕もよくわかんなかったですもん読んであ
、読んだ。あれ、何なんだろうなっていう。なんかわかんないけど、でも読んでると元気にはなるなっていう。よくわかんないけど、この人めっちゃ熱い。
ニーチェ、なんか、やってることは面白いんですよね。確か牧師さんの息子かなんかなんですけど。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。めちゃめちゃキリスト教を批判してるし。
ああ。
ほう、みたいな。
自己批判というか、家系批判なのか、何なんですかね。
ルサンチマンだ、ルサンチマンだって言って、ないっけな、なんか力あるものが強くて力ないものは弱いんだみたいな。なんで力強い人が力弱い人に施さなあかんねんみたいな。
え、ルサンチマンってそういう概念なんでしたっけ？ちょっと、確かにルサンチマンっていう言葉も、あれはニーチェから出たっていうのは確かそうだったような気がするんですけど。
ルサンチマンはですね、確か、弱者の教師に対する憎悪を満たそうとする心のことですね。
そう、そう
ですね。弱い人が強い人に対して、うん、なんであいつあんなええー、みたいな。なんであいつあんな羨ましいみたいな。
確かに。
みたいなことを言うのがルサンチマンですね。
ニーチェさん自体は結構いい、とこの子だったわけではないんですかね。それでもルサンチマンを持ってた。
とこの子だったはずですよ。だって、牧師の息子さんだったはずですよ、確か。
もう、権威側じゃないですか。
そうそうそうそうそう、権威側なんですよ、確か。
まあ、そう考えると破天荒ですね。別にね、権威側に座ってれば別に何ら、ね、何も思い悩まず人生歩めてただろうなって気はするんですけど。
死ぬ間に神を否定するようになってましたね。ニーチェさん。
考えて意味わかんないですね。
ニーチェは、でも読んだら面白いと思いますよ、多分。僕読む気にならないですけど。
それはどういう、やっぱな、もうちょっと理性的な方がいいって、よくわかんないけど、なんか熱いみたいな本よりかはって話ですか？まあ、好みの問題。
いやー、なんか、ニーチェ、ツァガトゥスガイ、ストガを読んだ感じ、はい、なんか、無理やなと思って、この人の本読むのは結構心折れるなと思って、大変な意味で。
そうか。なんか、自分はもともともうわかんないって前提で読んでるから、なんですか、もう意味のわかんない、なんですかね、現代アートを見てる。まあでも、歴史的にはめっちゃ古いはずなんだけど、でも意味がわかんない現代アートを読んでるみたい。なんかわかんないけど、ちょっと元気になるかな、ぐらいな。軽いノリで読んじゃってるけど、やっぱ実際に哲学を専攻されてる人的には、しっかり、そのアイデアなり考えを理解した上で読もうと思うと無理やなって感じになったってことですか？
いやなんて言うんでしょう。哲学家やからって予備知識があるんですけど、
うんうん、
その予備知識が先行してしまって、うん、あ、ニーチェってこんな人やったよな、でも書いてることなんか全然わけわからんけど、みたいな。なんかその、先行的な知識が逆に邪魔をして、
分析しようと、なんか考えるな感じろ的な側面がある本だなと、読んで、これ途中ちょっと考えてたんですけど、これ多分理解しようとしても無理だなと思って途中で放棄したんですよね。わかんない。ただただ元気だなっていう感じの。
いや、哲学者の本って基本多分どれ読んでもそんな感じなんですよ。もう。
あ、そうなんですね。
読みにくい読みにくいみたいなのが多くて、いくつか読んでがしたじゃないですか、アダビーさんも。はいはい。
スピノザのなんか新章の、まあ、一般向けのやつとか読んでみたりとかして、っていう。
エチカですか？
はい。
あ、エチカか。
あれも。
スピノザもなかなか、ま
あ。そう。よくわかんないですね。
神が出てきますからね。
はい。
彼も確か。
そうなんですよね。だから。だから結構自分は若い時に哲学関係の、まあ、本読むのは好きなんで読もうとはしても、でも、やっぱり分かんないことの方が多いから、一旦は、もうちょっと分かるよりの、それだったらもうちょっと、うんうんうん、まあ、 デカルトさんの哲学をベースにしている数学とか物理とか、ああいう理系の学問とかの方が理解ができるなと思ったから、まあ実際専攻をそっちの方にしたって感じなんですけど、まあこれちょっと多分トークテーマの次に移るやもしれないですけども、どうして哲学家を志望したか、これまあある意味今自己紹介からもうふわっとこうトークテーマにスライドしてったような感じになっちゃってるけど。
はいはいはいはいはい。僕が哲学家を志望した理由はですね、僕もともと本を読むことが好きだったんですね。
ほうほう。
で、国語とかも、同じように好きで、
うん。
で、国語の評論とか読んでてなんか、こんな考え方もあるんや、とか、
うん、
小説とか読んでたりしても、あ、こういう人生とかもあるんやな、みたいな人生観とかもあるんやな、っていうふうに楽しんでて、
うん、
で、受験の時に、倫理政治経済が必要になるってなって、
はい、
ここで倫理を、取ったんですね。
おー、なるほど。
で、その倫理を取った過程で、なんか、ウィトゲンシュタイン、語り得ぬものについては沈黙せねばならぬとか言ってるって。その時の僕は、ウィトゲンシュタインについて全然詳しくなかったんで、まあ確かに自分が知らんこととかにあんまり口出したがあかんよなって、沈黙しちゃうのあかんよなって浅い認識で思ってたりとかしてたんですけど、まあ実際は全然そういう意味じゃないんですけどね、ウィトゲンシュタインで言ってることって。
なんか言語ゲームみたいな世界観なんですか？ウィトゲンシュタインさんのなんかと、もともとのアイデアというか。
そうですね。語り得ぬものについては沈黙せねばならぬっていうのは実際は数学でいう命題ってあるじゃないですか。
はいはい。ありますね。
ウィトゲンシュタインって論理学についてすごい考えた人で。
ほう。
その、論理学でも命題っていうのを扱うんですけど、P ならば Q とか。
はいはい。
そういう命題化できないことについては真偽は判定できないみたいな。
おう、そう考えると完全に論理学の人な。感じはしちゃいますね、ウィトゲンシュタインさん。
そういう話が、語り得ぬものについては沈黙せねばならぬの、まあ、ちゃんとした意味なんですけど、まあ、高校時代の僕はそんなこと考えずに、かっこいいやん、これ、めっちゃええやん、みたいな。とかなんか。
さっき出た、一応言語ゲームの、ちょっともうちょっと触れると、あれってなんか世界の見方として言葉化されてないものだけが、話せるけど、そこの言語化されてないものに対しては、もう人間の、なんですかね、理解の範疇を超えてるみたいな、そういう発想がウィトゲンシュタインさんの考えにあったりしたみたいなのどっかで読みかじった記憶があるんですけど、なんか多分、原本というか解釈本だから本当のウィトゲンシュタインさんが言ってるかは若干分かってないですけど、そういう側面もあったりするんですかねっていう。
ああ、ですかね、多分。でも、ウィトゲンシュタインについてはそんな詳しくないんですけど、僕もそんなちゃんとした原著を読んだわけでもないですし。
ああ、
でも、それは実際に、はい。
うんなんか実体のある、この、なんか物質として見るっていうよりかは言葉のとして、なんか世界を認識しようみたいな、そういう世界観なのかなっていう、まあその著作とかで言おうとしてるのっていうの。だから論理とかなんかまさにそうじゃないですか。記号化して、その記号の P ならば Q みたいなところで論じられないところは基本的には論じないっていうスタンス、まあ論じれないってことだと思うんですけどっていう感じだから。まあ、面白いですね。論理学は結構好きで、そこは若干は、まだ、古典論理とか分かり、なんですかね。記号操作みたいな側面があるじゃないですか。P ならば Q を、
具体的に、はいはいはい。
まあ、そういうのがある意味コンピューターの土台になってたりとかするとは思うんですけどっていうの。
はいはいはいはいはい。いや論理学できるのすごいですね。僕、心を出たんで、論理学。
あ、記号論理とか、あっちの方ってことですか。
そうですね。術語論理学かな、確か。
うんうんうん。はいはいはい。
あれを、習って、ゼミっていうか、学部の授業で。
はいはい。
またはってどう繋ぐみたいな。これ、かつじゃなくてまたはだみたいな。
ああ。
あ、これある X についてないや。すべての X じゃないみたいな。とかみたいなので、秒で心折れましたね、あれ。
ああ。なんか数学やる上ではもう、ああいう古典的な論理が土台になってるので、むしろ論理学をやると逆に数学のこう、証明の展開とかが追いやすくなって、結構そういう道具として、すごい、わかりやすいというか便利な道具だなっていう感じで勉強はしたんですけど、なんか意味考えると結構わかんないというか、こんなことで物事を考える人間って存在しないだろうみたいな、思いをしながら論理学を眺めてた記憶がありますね。
ただ、その論理学の経験が多分、あれですよ、アラビーさんが、哲学書とかを読むときにはめちゃめちゃ役に立つと思いますよ。この人の主張は、どういうものが前提となってて、
うん、
こういう結論に至ってるのかっていう風に考えられるものが多いので、哲学書って。
ああ、へえ、そうか。結構自分の中では。
方程式とか。はいはいはい。
なんですかね、数学とか論理学はまだ客観的に、なんか誰から見てもそれはそうだねって言える範囲でなんか論じていくから、まあまあ、納得できるかなと思ったけど、哲学って結構、その哲学者一代限りみたいな側面もあるじゃないですか。この人が言ったから、その人以外はもうそれはたどり着けない境地みたいなのがあるような気がしてて、まあ、ひどい言い方をすると若干宗教的な側面も実はあるんじゃないかなって思ったりはするので、結構、若い時というか、随分自分が学生だった時とかは、ちょっと主観ががっつり入りすぎて学問は厳しいなっていうので、若干遠ざけた面もあるんですけど、意外と近い側面があるってことですかね、今の話だ。
そうですね、なんかよく論理的とか合理的な発想って理系の発想に近いじゃないですか、一般的には。
はい。
ステレオタイプな考え方だと。でも実際は、哲学って結構論理的、めちゃめちゃ論理的なんですよ。
おー、なるほど。
その、哲学でやる上で、その推論とかって、妥当な推論なのかどうかっていうのを検討しなきゃいけない時とかもあって、そういう時とかは、例えば、方程式っていうのがあるんですけど、
はい。
心理値の計算とかってしないですよね。
んあ、どこでの話、論理学だと心理値の計算はよくするんじゃないですか。
あ、やりますか。
はい、はい。
そんな感じで、心理値の計算で、その、実際にいつも正しいっていう心理値が1111になる方程式とか、形式とかあるじゃないですか。
はい。
ああいうのを用いて、その推論が妥当かどうかっていうのを検討したりも結構しますね。
あ、そうなんだ。それって、はい、哲学の、まあ、例えばさっきのフッサールさんの現象論とかでもそういう話が、勝手に記号論理学っていう学問体系の、人たちだけがやっているのかなと思ってたんですけど、哲学者の中でも結構一般的にそういうのやられてるんですかね、心理値というか、01で。
これは哲学者が実際にやってるかどうかわかんないんですけど、その授業の解説とかで、例えば P がそれがないないである、Q がそれがないないである、で、P ならば、not Q かつ P ならば not Q になるやんね、みたいな。じゃあこれは、前提が P っていうのが正しくて、ってことはこの結論として導かれる Q っていうのが、Q じゃないっていうのは正しいよね、みたいな。のとかを改めて客観視するときとかに結構使ったりしますね。
へえ、思ったより。
この推論がほんまに妥当なのかとか。
なんか主観的な、俺がこう言ったから正しいとかって、その、教祖が言った教えをみんな理解しようといろんな解釈が生まれている学問ってわけじゃなくって、お互いじゃあ共通言語というか、これは正しいよねとかっていうのが共通認識できるようなものであるってことなんですね、哲学の
中で。そうですね。
へぇ、
それは。とかっていうのを考えたりしますね。
あ、すいません。多分これ、横道逸れちゃったけど、もともと多分そらさんがなんで進んだかで、ビトゲンシュタインの話からめっちゃ数理論理とかの話になっちゃったけども、すいません。そのビトゲンシュタインでいいなと思った、それは高校の時の倫理の学問でっていうところですよね。はい。
はい、そうですね。ビトゲンシュタインとか実存哲学とか、なんかこういう考え方もあるんやなっていうのを知るのが、その自分の世界の見え方が変わっていくのがすごい楽しくて。で、それつながりで、文学部に入って、で、いざ何学科に入りますかっていうのを後から決めるんですけど。
はいはい。
まあその時に、まあ国文学と迷ったっちゃ迷ったんですけど、まあでもやっぱり自分がしたいっていうのがその、まあ障害者とか、そういう家族のあり方とかいろんなものについて考えたかったので、まあ哲学にしようかなって感じで哲学に入りました。
おお、一応、なんですかね、自分の心の底からというか実質的にも哲学の方が、いいかなっていう。国文学だと、まあ、純粋に、国文学ってどういう学問なんだろう。文学とはまた
違う。国文学は、日本文学と一緒ですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、どうだろう。まあ、明治時代とか、まあ、その、昔の有名な川端康成とか、ああいう何かしらの。
あ、そうです、そうです、そうです。
文学作品を据えて、評論かな、解釈とかかな、まあ、いろいろ論じていくよりかは、世界の見え方を、考える哲学を専攻しようみたいな。
そうですね。で、そうやって見た方が、その、なんていうのかな。人に優しくなれるような気がするなと、難しい思って。
はぁ、そう。で、ちなみにその、 ような気がするなーで、実際入ってみてなんか、大体、これで、思った通りだっていうのとか、意外とこれは違ったなとかっていうのはあったんですかね、高校生の時の。
はい、僕も、入った時はそのさっきのアダビーさんみたいにもっと主観的で、その解釈が自由だみたいな、うん、もっと開かれた学問なんだって思ってたんですけど、
うん、
意外とそうではなくて、先ほど述べたように、こいつの解釈はこうしかないよね、みたいな。デカゲトはそんなこと言ってないよね、みたいな。
なるほど。
その、結構解釈の一義性みたいな。
うん。
その解釈は論理的に間違ってるみたいなものが結構あって、それこそ入った当初のガイダンスで、よくウィトゲンシュタインの沈黙せねばならぬって言葉で誤解されるんですけど、あれ実際はこうじゃなくてみたいな話をしょっぱなから下げて。
へぇー。
やっぱ、違う違う違うみたいな。
実際なんですか？多分僕も知らないと思うんですけど。
ウィトゲンシュタインの、は、あれですね、命題ができないことについては、真理が判定できないっていう話ですね。
ああ。
語り得るものについては沈黙せねばならぬっていう。
おー、ただかっこいい言葉ではなくて、結構、論理メーターの話だよって言われると、随分世界が狭まったような。
そうなんですよね。
そうか。まあ、逆にそこまで行くと、自分は結構親和性というか、それだったらなんか、わかるわっていう感じになるな。スリ論理とかやった感じだと、っていう。そういうノリですもんね。あの世界。
そうですね。ほんまに、これはこう、これはこう、みたいな。
そうか。まあ、そうすると、ある意味、基礎学。基礎的な数学とかはさらに基礎づけてる学問だっていう認識があるんですけど、哲学っていうのはある種科学の土台みたいな、なんですかね、言われ方するけど、結構それに近いことを字で大学でも教えてるっていうことなんですかね、今の話。
そうですね、まんまそうで、ほんまにそのスピノザとかライプニッツとか、それこそパスカルとか、もう、有名な哲学者なんですけど、彼らは確か数学にも結構寄与してたはず。
はい、してます。大体その3人は、ね、はい、出てきますね。
ライプニッツは微分積分に確か寄与してて、パスカルは幾何学かな？違ったかな？
そうですね。結構やってますね。
スピノザとかもいろいろやってたはずなんですよね。
確率論の創始者。まあ、掛け事とかから起こったみたいだけど、パスカルさんはそういうのもやってるしっていうので。
そうですね、そうですね。やってましたね、パスカル確か。えげつない思想からなんか、えげつないこと知ってましたね。確かなんか神がどうのこうのみたいな。違ったかな。
確率論スタートした時ってことですか？
そうですね。なんかパスカルが、そうですね。パスカルのその、確率論的な話で、人間の考える足って考えるんですけど、私たちが、神が作った、良い世界に生きられてよかったな、虚しくなくてよかったって、神がいる前提で考えるのか、神がいない、もともと虚しいまま変化しない、こういう生き方で生きるのかっていうのが、ほんまにどっちがいいのかみたいなのを確率論で計算して
、おもろい。
考えたとかって話を言ってましたね、哲学の先生。
そう考えると、なんすかね、神様がいるかいないかのための、なんかある意味ツールとして確率論とかそういうのが起こってきたって考えると、なんか味わい深いですね。今使われてる形からすると。
そうなんですよね。なんかそれを、ただ、なんかそう考えた方が得やんって、ただ思うんじゃなくて、ほんまに緻密な計算をした後にそれを弾き出したって考えたらちょっと面白いなって思ったりしましたね。
そう。逆に、どうなんですか、哲学やるとどうしてもその神とか、ある意味キリスト教的な、なんですかね、神様みたいな概念が随所に出てくるとは思うんですけども、なんか、日本人はあんまり、キリスト教に入ってる人もまあいるとは思うんですけど、入ってないと若干そこら辺のなんかノリに乗り切れないところは出てくるんじゃないですかね、学んでて。
なんか結構哲学者で神って言葉が出てくるんですけど、
うん。
ほんまにそうなんかみたいな思うことは結構あるんです。でも、言ってることはめちゃめちゃ論理的なんですよ。
はいはい。
例えば、人間っていうものは有限者じゃないですか。無限か有限かで言うと。はい。ってことは人間みたいな有限なものから無限なものって作り出せないじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
神みたいな。
うん。
ってことは、無限な存在のとしての神がまた別に存在しているとか、なんか、神って完全な証やから、
うん、
完全なものとしての神は、当然その本質に存在っていうものも持っていると。
う
ってことは、つまり神は存在しているみたいな。論理的やけど、わかんないみたいな、結構ありますね。
そう。まあ、多分その神様いるっていう世界観の人は、もう本当に如実にいるって当時の人たちは、なんですかね、心の中に思って実体としても結構心の中にあったような気がするんですよね。そうすると、やっぱり、ものすごい、あの、精緻なロジックを周りで積み重ねたところで、でも神様いるもんみたいな、なんか柔らかい話、スタートでなんか論理ができちゃってるから、なんか現代人から見ると、すごい ロジカルだけど、でも言ってることは神様の話なんだよな、みたいな、そういう、
そうですね、
アンバランスさを感じてしまうかもしれないですね。なるほど。ずれちゃったけど、まあ、じゃあ実際入ってみて、思ったより主観的な、そういう、なんですかね、学問ってわけではなかったと。
そうですね。結構、解釈の一義性みたいなのが求められる難しい学問だなとかは思いました。
なるほど。ちなみにじゃあ、それが、はい、哲学科に入ってみた印象みたいなところですか？
はい、そうですね。
あ、はい。じゃあ、一応メインのトークテーマの一個で、哲学科の面白い人たちっていう、まあ、学科にいるとやっぱり、なんとなくキャラが濃そうなイメージが勝手にあるんですけど。
哲学科の面白い人たちはめちゃめちゃいますよ、ほんまに。なんか、それこそ、なんか以前にツイートしたんですけど、結構、なんか性関係が奔放な女の子がおって、誰とでも関係を持ってしまうみたいな。
へー。
みたいな女の子が、
うん、
あ、哲学科です。みたいな女の子が、その卒業のテーマにフリーワークなのかどうかっていうのを扱ってたりとか。
お前が言うな、みたいな。まあ、本気で、まあ、論文だから考えた上で書いてはいるんですよね。
はい。しっかり書いてるはずですね。
あ、周りは心の中でめっちゃ突っ込んでたかもしれないけど。
いや、だって不倫って倫理に、倫理じゃないって書いて不倫やから、まあ、それは悪やろ、みたいな。思ってましたけど。
確かに。定義として悪いんだよなって思いながらってことか。
あ、でも、言ってることは確かにな、みたいな。その、人間の欲望に従って生きるとか、
うん、あそれ自体は、
哲学とかで、自然に生きるっていうことが良い行為やとされてたりしてたみたいで。
どうだ、
あとはその、多分そこら辺ですね。
あ、そうですよね。
プラトンとか。
なるほど。
またアリストテレスで言うと多分不倫は批判するんじゃないかなって思うんですけど。
あ、そうなんだ。アリストテレスさんってなんだろう、プラトンが言ってたのなんかイデアとかってよりかもうちょっと生身の実現象を見ようとかって勝手に不倫を論じている哲学者のイメージが全然ないんだけど、そういう側面もあったんですか、アリストテレスさん。
あれ、アリストテレスじゃない、ソクラテスか、俺が思ってるの。
うん。
ソクラテスは絶対ダメって言うと思うんです。
まあ、それはなんかそんな感じが。あ、愛も何ですかね。あの、2種類の愛があるみたいな話してました。
ソクラテス言ってましたっけね、そんな。
プラトンだっけ。
愛の話。プラトンはでも愛について語ってます、確か。僕全然知らないですけど。
ああ、なるほど。
本能のまま生きるみたいなのがいいみたいな発想に基づいて書いてたりしましたね。あとは、なんかその、ゼミの授業で論文を読んだりするんですけど。
はいはい。
妊娠中絶の話を読んだりするんですね。
へ
え。妊娠中絶、そのお母さんが、その子供を中絶する権利はあるのかどうかみたいな。まあ、その人自体はあるっていうふうに、主張したんですけど。そのゼミの授業で、まあ、妊娠中絶っていう、なんか結構センシティブな話題を扱うんで、なんか、まあ、女性とかやったら多分考えることがあると思うんですけど、妊娠中絶って一度は、はい、もうなんか、僕の友達になんか、童貞がそんなん分かるわけないよ、みたいな文句言ってる人がいましたね。
なるほど。
童貞に妊娠中絶の話論じさせるな、みたいな。
確かに、そういうツッコミはなんかめっちゃもっと、なんか人間臭くていいですね。逆に、どうなんだ？なんか最近だと、なんか旦那さんの合意がないと中絶できないとかっていうのは女性からするとおかしいみたいな話がツイッターで流れてた気がして、まあ確かになっていうと、そう考えると、じゃあ誰が中絶する権利がある人なんだろうとかって思うと意外と難しいな、みたいな。
そうですよね。
そのゼミの結論は、
この結論は、してもいいっていう結論ですね、確か。
その意思の主体判断は母親がっていうことですか、うん、産む主体の人が。
そうです。産む、産まないは女性の選択っていうふうに考えます、
ね。一人ですると。まあ、それはそう、どうなんだろう。うん、自分の体の中に帰属して、まあ、なんかどういう理屈でそうなってるかわかんないけど、なんか、あるんですかね、根拠。
確か、人格かどうかっていうのが一番大事で。
おー、なるほど。
胎児を人格としてみなすかどうかっていう話で。で、その胎児を人格としてみなすんやったが、
うん、
まあ、殺すのは間違いなくダメじゃないですか。
うん、ダメですね。確かに。
ただ、なんかその、自分の体内の中で行われることに関しては、
うん、
あくまであなた自身に決定する権利がありますよねって。
まあ確かに、自分の、まあ献血だったら自分の体の中の血を抜くかどうかは、その人個人の、なんですか、権利というか、まあ判断、人から献血しろって言っても、それは強制されるもんじゃないしって思いますよね。
その、自分の利益に反する権利っていうものを、
うん、
の他の人に与えるっていう責任が、ほんまにあるのかどうかっていう、それが不正な殺しなのかどうかみたいな話から、確か、妊娠中絶はいいよみたいな話をしてたと思いますね、確か。
おお、そう聞くとかなり、なんだろう、なんか納得感が、もう、しかも、展開としてはかなり厳密に説得してくれてる感じがしますね、客観的にというか、気持ちじゃないっていう。
展開は、そうですね、ほんまに。P が胎児は人格だっていうことで、Q がどうしてもこのことは認められないっていう命題で、で、P ならば Q かつ not Q ならば not P ってことで、胎児は人格でないみたいな、論理の流れ化がやってましたね、確か。
はぁ、面白い。
いや、マジで、童貞に妊娠の話分からなきゃだよって、めちゃめちゃ面白かったっすね。バカ笑ってもうた。
させ、まあ、どうなん、テーマで挙げた人と論じさせられる人は別だからそういう事故がたまに起こっちゃう。
変なのが多いですよ、ほんまに。面白い人とか、僕の、うん、ゼミの教授の人が本を書いていくんですけど。
ほうほうほう。
その本の中に、例題で、例えば、花子さんがお花屋さん行きましたみたいな話を考えるときに、
うん、
どうやってお花屋さんに行く人を決めようって、花子って名前やったらありきたりやな、みたいな。のから始まって、まあ、2015年とか13年ぐらいだったんで、AKB がちょっと流行ってたらしいんですよ。うん、
おー。
じゃあ、AKB のこう名前を使おうってなったらしくて。
ほうほうほう。
でもその教授は全然 AKB について知らなくて。
うん。
まあ、とりあえず全員の名前とか、性格調べてみるかと思って調べたらしいんですよね。
ほうほう。
その中で、まあ、一番、こう真面目そうな子やなって思ったのが横山由依っていう人らしくて。
おー、なんかいいとこつくね。そういう意味では。横山由依は、なんか今女優さんとかでしたっけ？なんかそんな感じじゃなかったっけ？
なんですかね。ちょっと、AKB マジでわかんないんですけど。でも、教授的には、その子が真面目で良さそうやなって思ったらしくて、本の中の女の子の名前、ゆいちゃんになりました。
そんな付け方なんだ。それ純粋に好きなだけじゃん。
ゆいちゃんにしちゃおうって感じになったらしいですね。
おー、お気に入りだったんでしょうね。なるほど。あ、そうそう。一応、ウィキペディアで見ると、やっぱ日本の女優になってるから、まあ、アイドルスタートで今女優さんになってて、舞台とか出てるみたいですね。AKB って総監督、最初、高橋みなみかながずっとやってて、どうだったけど、その二代目を継いだって結構一番大変じゃないですか、二代目みたいなのって。必ず。
そうですね。
されるし、そういうのもかなり、勤めてうまいことやったっていうので結構、やっぱり、すごいって話題にはなんか話されてるの聞いたことある気がしますけど。なるほど。
ゆいちゃんになりましたね。
まあ、ゆいちゃん正解ということでじゃ
あ。そうか、ほんまに哲学が好きな人もいますし、それとこそ僕、ハイデガー原文で読んでるんです、みたいな。
おー、マジで。
みたいな男の子もいますし、
うん、
まあ、ドイツ語でハイデガーって結構なんか窃盗字とかいろいろ使って変な用語を作ったりして難しいんですけど。まあ、読んでますっていう子もいたり、それこそさっきの不倫の子とかみたいに、私 BL で卒論書きますみたいな。
あ、そこで BL 出してくるんだ。
とか、ほんまにいろんな子がいますね。だから面白いっていうか。 のもあるんですけど。
結構そう考えると、テーマは、なんか生身のその人に紐づいた、やっぱり好きなものっていうので、なんか選べる感じなんですかね、なんというか。
そうですね、結構自由ですね。ほんまに、哲学家やけど、夏目漱石で卒論書いてる人とかもたまにいますし。
夏目漱石って、なんか全然哲学っぽいって、普通に文学者なイメージ、まあ、小説書いてる小説家のイメージだけど、それで哲学がなんか出てくるんですか？
なんか、文芸評論みたいな内容でも、うん、内容が哲学的な論考に基づいていればいいみたいですよ。なんでも。漫画とかで書く人もいますし、それこそ、僕の先輩、結構上の先輩なんですけど、うん、人は大島由美子の、うんバナナプディングのパンケーキみたいな名前の本で書いてたりもしました。
大島由美子有名だけど、そう、それなんだ。バナナブレッドのプディングっていう作品があ
。あ、そうそうそうそう、それです。それです、それです。バナナブレッドのプディング。
読んでみよう。
なんかそれの、なんかギリシャ哲学やってる人が、うん、男性同性愛者の方らしくて、
うんうんうん、
それでなんか卒論の、諮問会みたいな、なんか三問会みたいな、やつで、最終審問か。の時になんか、ギリシャ哲学の先生に、ギリシャ哲学やってる人って男性同性愛者になるんですかねみたいな話。
めっちゃセンシティブな。完全にオフレコ。
ちょっと面白かったですね。
統計データが、裏で統計データがありそうな話。
とかいう話をしてたりしたらしくて。
なんかあるんですか？考え方と、なんか親和性みたいな話が。
いや、絶対ないと、絶対とは言い切れないですけど、ないんじゃないですか？でもギリシャ哲学の時代やったら、でも男性同性愛って別に許容されてるはず。
そうですね。多分、キリスト教とかもそんなに濃く、その時代はなんか根付いてないってすると、そこまでなんか、ノーって言われなさそうな気はします、
ね、そうですね。キリストとか、ドイツのユダヤ、ナチスの頃とかが多分、一番えげついですね。
まあそうですね。教義に書いてありますもんね。そういけないみたいな。
なんか、自然に反する行為だみたいな。
ほう。
感じで書いてあるはずですね。キリストは確か。
面白い。で、その結構、じゃあ、テーマを自分で決めて、哲学的に考察していくっていうので自由度が高そうっていう感じなんですけど、はい、そう考えると、スラさんの選んだフッサールの現象学のデカルトの話は比較的なんか王道というか、ちゃんと哲学寄りな方で振ってる感じなんですかね。漫画を読んで
そうですね。僕もともとは結構なんか家族のあり方とかいろいろ考えたいなって思ってて、そういう話をしたいんですって先生に言ったんですけど、僕、妊娠がちょっとしたいなって気持ちもあるんで。
おー、すごい。
もし、妊娠をするんやったら、そういうテーマじゃなくて、ちゃんと、した哲学者で卒論書かないと、ちょっと難しいかもって言われて、うん、先生に。
あー、なるほど。なかなかじゃあ、家族をテーマにっていう哲学は、なかなか新しい、その伝統的な、これが哲学っていうところからすると、ちょっと新しいから、一旦は、王道行った方が、みたいな話でテーマを、なんか一緒に相談してみたって感じですか？
はい、そうですね。そういうふうに言われて。で、じゃあ、まあ他者っていう問題にも興味あったし、
うん、
あとはその現象学っていう理念、一番初めに倫理学とかいろいろなんか批判とかあれどあるみたいな話をしたと思うんですけど、うん、まあそういうにも繋がってるんで、うん、まあ現象学、ちょっと興味あるとしてやってみようかなって思って、フッサールにしたって感じですね。
おー、なるほど。じゃあまあ、大丈夫ですか？周りはなんか結構自由にやって、まあそうするとその人たちは比較的別に妊娠は相当覚悟ない。多分哲学科で妊娠する人ってあんまり割合相当少ないんじゃないですかね。多分ですけど。
そうですね。多分あんまりいないと思いますね。いろんな研究室にお邪魔してるんですけど、最近。
うん。
僕がこの前行った大学の大学院やったら確か修士が3、4人しかいなかったですね。う
ん、おー、なるほど。もっと多分、なんだ、1割、いや、もう1割多すぎるぐらいかな。なんか数パーセントとかですかね、多分その話。
多分そうですね。で、佐賀に修士行って博士に行く人は佐賀にほんの一握りみたいな。
そっか。結構文系で修士行くのは、それ自体相当少ない。まあ理系は比較的行くんですけど。そうか。じゃあ結構、哲学科でやってること自体は、なんか学部で随分肌があったというか、もうこれで学部で卒業だっていう気持ちにはならなかったってことなんですね。
そうですね。もうちょいちゃんと学びたいなって 思いました。僕自身全然学べてないなと思ったので。
へえ。
あとはその僕は国語の高校の先生になろうと思っていて、う
ん、
高校の国語の先生になるにあたって、評論文とかで結構哲学的な内容って出てくると思うんで、
うん、
ちゃんと哲学とか学んだ上で、そういうのが説明できるようにならなあかんなっていうのもちょっと思ってますね。
なるほど。なんか、そうか。その塾の予備校の先生が国語を教えるとかってわけじゃなくて、本当に純粋に学校の先生として哲学を収めた人が、評論文とか読む、読んで説明できるようにし、するっていう目的も一応あるって感じですかね。もうちょっと
収めたい。そうですね。哲学的な背景とかも含めて説明できたりとか、あとは哲学科ってさっき言ったように論理学とかも結構やるんで。まあ論理学的にも分かりやすく説明できたがいいなって。
へえ、めっちゃいいっすね。高校の授業で論理学って習んだったことなくて、大学入ってから、ああ、そういうのが土台にあったのねって言って、なんか、後追いで私やったタイプなので、むしろ、大学入って数学とかやってて、ちんぷんかんぷんなんですよ。論の進め方が意味がわかんないから。そういう論理主体で本来やる学問なんですけど、それ学ばずに勝手に証明しなさいって言われても、ちんぷんかんぷんですし。大学1年生の時の数学の先生が結構発狂してて、
そう
論理記号で何も論理学学んだことない大学1年生の本当に、なんですかね、受験勉強をとりあえず切り抜けてきたぐらいの、生徒に対して論理記号で証明を書いてくださいっていうような、なんか小テストが毎週出されてたけど、いや、論理記号、書いたことないし、論理学って何みたいな。数学だけでもよくわかんないのに、なんか文字すら書けない。高校の時の証明はなんかまだに自然言語を使ってよかったんですけど、P は点であるとか書いてよかったけど、それすら許されないから、なんか任意のとか存在するとかで記号を使わなくちゃいけないらしくて、そうじゃないとダメっていうルールでやってて、それが結構衝撃的でしたね。
もうなんか顔持ちになりそうな証明ですよね。
ああ、そうです、そうです。言葉すら書けねえんだ、大学の数学は。っていう。
まあ、でも逆に言えば、論理学を学んだ人にとっては分かりやすい書き方ですもんね。
あ、そうそう。めちゃめちゃコンパクトにね。うん。無駄なくね、であるとかそういう日本語が混じらないので、誰が読んでも多分海外の人が見ても同じように読める証明になるはずなので、美しくはあるけど、いきなりそれを求められてもね、っていう。なんか
できませんって。
そう、全然できなかった覚えが。ありますね。はあ、まあ、すみません、なんか思い出話しちゃったけど。
いえ、数学の話もちょっと気になったりもするんで、全然面白いです。う
ん、じゃあ、ちゃんと、なんだ、修士まである程度哲学を収めて、ある程度研究もして、じゃあ今あれですかね、高校の先生の免許みたいなのも取っているっていう感じの、
ね、
大学。
はい。うん、教員養成課程にいます。
そうか。で、あと一個、勝手にテーマを付け加えさせてもらったんですけど、なんか哲学の歴史、まあ、さっき随分出てはいるけど、なんかスタートが誰なのみたいな、ソクラテスあたりがスタートでいいのかなとか、なんかそこら辺から語られることが多いし、ドイツ哲学、さっき第一次世界大戦っていうのが出てきたけど、あの後出てきたのがどういう時系列で誰と誰と誰が出てきて、で、なんか新しい人って、まだまだで現代にも哲学者って湧き出てきてるのか、それとももう20世紀あたりで閉じたのかとかっていうのもなんかざっくりもし話せればめっちゃ多分壮大なトークテーマだけど、なんとなく自分が知らないから聞いてみたいなと思ってテーマに書かせてもらったんですけど、
パパッといきますよ。
はい、はい、ぜひ。
一番初めの哲学者って言われた人はタレスなんです。
ああ、そうなんだ。なんか図形とかの、幾何学とかのギリシャのなんだかの、その時代の人ですよね、昔。タレス。
そうですね、タレスさんは万物の根源は水であるって考えた人で。
おー、かっこいい。
その人が一番初めの哲学者なんですけど、
うん。
まあ、初めの方は、いろんなものの根源っていうものは何なのかとか、アナクシーマンドロスやった無限なものやし、
うん。
ヘラクレイトスとかやった万物は露天数って考えるし、ピタゴラスとかやった数って考えるし、みたいな。っていうものから、ギリシャ哲学に入って、ソフィストたち、ゴルギアスとか、ソクラテスとか、プラトンとか、アリストテレスとかが、まあ、いろんな人と対話を通して、まあ、哲学について、議論していったと。 で、なんかその時代の哲学ってなんか言いまかせたが勝ちみたいな風潮があったらしくて。で、その言いまかせたが勝ちみたいな風潮を、なんか、ソクラテスがなんか、
うん、
いや、お前ほんまに知ってんのみたいな。これってこうじゃない。いや、こう、こう、こう、みたいな。バトルして、みたいな。
逆にヤクザですよね。は、なんか。自分が愚かであるみたいなことを認めて、相手ももうそれに引きずり込むみたいな、めちゃめちゃヤクザな戦い方をしてるなって気はする。
ソクラテス、なかなかえげついことしてますよね。
これ
ってこうやんね。はい、そうです。うん、これってこうやんね。はい、そうです。え、じゃあこれの帰結としてのこの結論間違ってない？まあそうなりますねって相手に言わせるみたいな。
もうグーの音も出ないって感じです。
結構えげつない戦い方すぐヒットなんで。で、まあそっからギリシャ哲学に入って、で、中世に入るんですね。で、中世になったが、あの、アウグスティヌスとか、トマス・アキナスとか、ドゥンス・スコテスとか、オッカムみたいな、なんか神とかが結構出てくるんですよ、中世になったが。キリスト教の神学の内部で、なんか、いろいろ哲学が勃興して、で、そっからもう一気に近代入って、近代で、まあ、デカルトとか、スピノザとか、ライプニッツとか、レソー、カント、ピリテ、シェリング、ヘーゲルとか。
はいはい。
ヘーゲルも入ってた。ロックとか。ヘーゲルも近代です。
ヘーゲルって歴史とかの話じゃなかったっけ？一応哲学者でも、一応ってかむしろ哲学者でもあるけど。
そうですね。フィヒテとか、シェリングとか、ヘーゲルとか、ドイツ関連論って言って。ヘーゲルはですね、ヘーゲルであってるか、即時と対時みたいな概念使って、倫理とかの教科書に載ってくので言ったが、テーゼとアンチテーゼ、うん、で、アウフヘーベンの、
はいはいはい、
人間の概念とか、
うん、
唱えてましたね。
やっぱり物事の理解を深める、まあディスカッションの一つみたいな、なんか技巧的なところも導入しているのがヘーゲルさんと。これが何年ぐらいだ、うんうん、1822年とかって書いてあるか。ああ、10。
そうですね。
9世紀ぐらいってことか。
で、まあ、ヘーゲルまで行って、で、ここら辺でだいぶ、ここら辺、近いじゃないですか。
はいはい。
で、さっき僕が言ったフッサールって人は、まあ、亡くなったのが1938年とかなんで、ほんまに最近なんですよね。
20世紀の人になった。ほうほ
う。そうなんですよ。現代の哲学で言ったが多分、
うん、
デューイとかって、
ね、ああ、聞いたことありますね。
ジェームスとか、はい、ソシュールとか。
はいはいはい、ソシュールもありますね。ソシュールも新しいんですね、そこが。
結構新しいですね。数学、ラッセグとかって出てきませんか、数学って。
あ、バートナとラッセグ。出てきますよ。ラッセルさんと。
論理実証主義。
そう、不完全性定理で挫折した。確かにゲーデルの、ラッセルさんは数学が完全であることを証明しようとしたけど、なんかゲーデルさんが不完全であることを証明しちゃって、がっかりみたいな、なんかそういう展開が20世紀のどっかであったなっていう話を見たことあります。
とか、なんかあるかな。20世紀の哲学者。ハーバーマスって、いやでもまだ、この前死んだばっかぐらいのはずやつかが。生きてるんかな、ハーバーマス。てな流れがあって、なんかほんまに、なんかギリシャの、うん、神前美とか、うん。
はいはいはい。
もう、なんて言えばいいんやろ。
神前美は誰でしたっけ？アリストテレスでしたっけ？
神前美はソクラテスとかプラトンとか。
ああ。
おっしゃってましたね。まあ、ギリシャ哲学は結構原理について追求することが多かったですね。それこそさっきのタレスの万物の根源は水とかっていう話とかがあったと思うんですけど。物事の原理とか抽象概念っていうものに注意がいってて、うん、で、そこから中世に入って、はい、まあ、神とかの存在について考え始めて、
う
ん、で、近代入って、まあ、デカルトとか、うん、さっき言ったように、なんかすごい今の学問の基礎みたいな、経験論が正しいのか、合理論が正しいのかみたいな。
おー、面白いですね。経験と合理の違いですかね。経験論は自分で経験したことの話、合理論はもうちょっとなんか抽象的なというか理想的な話なんですかね、今の対象。
そうね、合理論はスピノザとかライプニッツとかが合理論の系譜で、ほんまにスピノザとかはめちゃめちゃ論理的っちゃ論理的ですよね。確か、あらかじめ真理っていうものはあるんやけど、それを発見、うん、知ってるのが僕たちが遅いだけであって、あらかじめ真理は決まってますよ、みたいな。1たす1っていうものを、 僕たちが考えなくしても自然に1たす1は2であるっていうものが存在してますよね、みたいな。
なるほど。
すごい論理的な考え方なんですけど、それと比べてロックとかバークリーとかヒュームとかは、あれですね。なんか、物事とかっていうものは経験からしかわからなくて、例えばロックで言ったらタブタラサ。生まれたまんまの私は白紙って考えて、経験でいろいろ獲得していきますよ、みたいな。
なるほど。合理っていうか経験で、
うんうんうん、
まあ、自分自身が上書きされてってるみたいな感じですか？
そうですね。ヒュームとかもほんまに、ヒュームは、あれですね、数学的な、1たす1は2みたいな論理的なやつで分かるっていうものもあるけど、でも実際の出来事とかって、その頭の中で考えてることと実際に経験したことの一致とかがないと、あれだよね、みたいな話とかもしたりして、まあ、そこら辺が近代哲学で。
なんか物事を分かるとは何かみたいな、あんまり学問自体やってても分かるとは何か考える機会はそんなにないけど、哲学だと結構自然とそういうのがテーマに出てくるんです。
多分近代は真理っていうものが何かっていうのが結構重要視されたんじゃないかなって。名前を見てて思いますね。
逆に最近というか21世紀とか20世紀とかだとまたそこは移り変わってるのか、やっぱり相変わらず真理とは何かは、永遠のテーマみたいな感じであったりするんですか？
21世紀って2000年からですよね。合ってますか？
合ってます。2001年から21世紀。
とかは、
まだ20数年しか経ってないけど。
哲学は。でもその時代は多分、その時代に入ってるかどうかわかんないですけど、ロールズとかって最近の哲学者なんかな、で、政治、経済学者なんかな。ロールズとか、ハンナ・アーレントとか、結構最近の人ですね。ハーバーマスとかもそうやし、ジャック・デリターとか、ハンス・ヨナスとか。
なんだっけ、野生の、なんだっけ。
ジャック・デリダは何考えたといけな。デリダどんな人か忘れたな。あとはフーコーとかも最近っちゃ最近なんですかね。1984年に没してくんで。
長生きかわかんないけど、まあ最近ですね。そうです。フーコーなんだっけ、監獄の誕生、狂気の歴史とか、パノプティコン的な、世界観。
そうです、そうです。どっからどう見ても監視されてるみたいな。
まあでも、嫌っててますよね。現代のなんかもそうだし、精神病院とかの、精神病っていうのが意外と社会的な歴史でできて生まれてきてるみたいなのもなんか面白いなっていうのはあります。
僕の友達、和歌山地弁行ってたんですけど、
はは
和歌山地弁って、なんか廊下から、教室が見えるようになってるらしくて、
ほう。
廊下を先生たちが巡回してるらしいんですけど、その構造のことパノプティコンで言ってたりしましたね。
まさしく、そう考えるとね、学校なんか意外とパノプティコン的な世界観でね、作られてたのかも。
またちょっと話はずれますけど、教育大附属の高校行ってる友達がおって、京都教育大かな。その子は、教育大って、その高校が教育実習生とか新しい教育の理論とか、結構導入されるんで、一番初めに試験的に。自分らのことモルモットって呼んでましたね。
表現が。まあ、わかんないですからね。10年ぐらい経たないと教育の効果ってわかんないから、本当にモルモットだとは思いますね。
モルモットって言ってますね。
モルモットいないと、ね、発展しないとか、これ失敗だったねっていうのが次のね、世代の知見にはなるんで、ちょっとそこは犠牲が必要ですって。
こういう変な思考をする人が哲学科にいっぱいいますね。
面白い。まあ、ちょっとざっくり、哲、なんですか、
哲学史は、哲学史な、
多分あんまりやるかはわかんないけど、なんですかね、こう、ざーっと言ったりとか、まあそう、哲学史向けのコンパクトな、なんか新書とかも探せばあるとは思うんですけど、それ読むよ。
そうですね。
うん。
西洋哲学史っていう岩崎さんが書いてる本とかは結構読みやすいですよ。
ちょっと見てみます。
ただ、この本は、書かれた時代が古いんで。
古。 1975年とか。
そうですね。初版が52年なんですよ。
あ、そんな古いんだ。そうか。じゃあ、そこまでの歴史は書いてあるっていう感じと。
そうなんですよね。だから、ヘーゲルのちょっと後ぐらいまでしか書いてないんですよ。
あー、なるほど。最新のは。
実存哲学で終わってるんかな。
あー。多分、書いた当時一番ホットなのがその辺だったってことですか？
でも、今でもここで因子対策とかに使われてたりしますね。
おー。やっぱりじゃあ、とりあえずスタートで押さえとく分には全然、まあ、良さそう。
うんうんうんうん。とか、あとは、最近で言うと、何やろうな。熊野澄彦さんの、岩波新書から出てる西洋哲学史1、2とか。
あ、なるほど。
も結構いいって聞きますね。熊野澄彦さんはハイデガーの存在と時間を訳してたりもするので、
うん、ああ、なんか信頼できそうですね。そこら辺をもらいに著名な本を学者大学の先生ですかね。そうすると
そうですね。確か何の研究されてるかを覚えてないですけど、何やったかな。でもなんかそんな感じだった気がする。ハイデガーとかそこら辺なイメージですけど。
東大の助教授って書いてあるから。へーっていうか、わかりました。まあ、これくらいかな。すいません。もし、他、これ、このテーマはっていうのがあればですけど、特になければなんかお便りコーナーにとりあえず行って、まあこれも結局でもお便りもそれよりなお便りが来てはいたんですけど。はい、じゃあちょっと一瞬歌集の音だけ、飲み物、飲む用の。
あ、めっちゃいい音。
はい、ちょっと喉潤しながらお便りをじゃあ読んできます。
はい。
ラジオネーム、推しはファイヤーアーベントさんからのお便りで、哲学家の方ってやはり推しの哲学者みたいなものがいたりするんでしょうかっていうズバリな質問がいただいてますね。
はい。
ちなみに、
はい、
ファイヤーアーベントさんは何を唱えた人なんですか？そこからちょっと自分はよくわかってない。
ファイヤーアーベントさん、僕、しがなくて、しがめたんですよ、さっき。
ああ、どうでした？
すると、なんか、すごい最近の人みたいですね。
ああ、そうっすね。1924から94年までっていうことだから、そうっすね。新しいっすね、この人は。アメリカ合衆国の哲学教授を務めてた人。名前はでも聞いたことはあるかなぐらいって、ただ何やったんだろうなってのわからんっていう感じですね。
科学哲学批評、反証可能性、認識論、認識論的アナーキズム。はあ。
うん、
影響を受けた人物がミルト、ポパーと、ウィトゲンシュタインと、キルケゴールと、ファイアーベント、どんなことしたんでしょうね。
ま、一応お便りいただいた人の推しが、それ。まあ、なんとなく好きぐらいな、可能性もあるし、めっちゃ知ってる可能性もありますね。なんか
科学哲学の人っぽいですね。なんか東大とかで研究してる人多そう。
そうか。ある程度じゃあ科学のなんか背景もあった上で哲学者っていうとこの人が最初に出てくるみたいな人なのかな、そういう意
味。みたいですね。多分分析哲学とかそっちら辺なんかな。
なるほどね。まあ、ちょっと自分もあんまり知らないけど。はい。まあ、一旦置いといて、じゃあ。
いると思いますよ、推しの哲学者。みんなじゃないですけど、それこそ。ある X。ある X として哲学者を好きな人はいますね。さっきも言ったように哲学家って、うちが特別なんかもしれないんですけど、いろんなことができるんですね。
うん。
だから特別哲学者を取り上げてやってる子も、やってない子もいて、で、やっぱり哲学家っていう名目なんで、この哲学者好き、この哲学者について学びたいみたいに思って入ってくる子もやっぱりいます。例えば、ハイデガーとかやったり、他なんかおったかな？あ、ニーチェが好きって子とかもいましたね。
あれの文章読んで、自分はわからんって感じだったけど、なんか好きってなるんだ、あれで。なるほどな。
僕の好きなアーティストの人もニーチェが好きって言ってましたね。
はあ、みんなどこに共感するのかな、ちょっとピンとこないけど、まあぜひ、そういう人を話聞いてみたい気は。ちなみにソラさんは推しの哲学者みたいのはいるんですか、この話の質問的には。
推しの哲学者ですか？
うん。
推しの哲学者。いや、推しか。あ、でも、見てて面白いなって思うのは、レビナスとか面白いなって思いますね。サルトルとか。
ああ、そうなんだ。サルトルさんも入ってくるんだ。
レビナスとサルトルの他者の扱いって結構似てるんですよね。まあ、決定的には違うんですけど。で、まあ僕が好きなのはレビナスの方で、特に。なんかレビナスの言う他者って、 なんか、すごい、ほんまにそれでええんか、お前、みたいな。ほんまにそうなんか、みたいな。
フッサールの他者とはまた違うっていうことですかね。自分の
自分
の他者ではないって。
とか、なんか、なんて言うんでしょうね。なんか、
うん。
お前はこんな人や、ベジンみたいな、なんか、烙印を押すみたいな、なんか、ラベルを貼ってくるみたいな他者もあるんですよね。うん、そういう側面がちょっと面白いなって。
あ、そうなんだ。レビナスさんにとって他者はラベルが私からべちゃっと貼られたのが他者になるってことなんですか？
貼ってくる存在ですね。
ああ、なるほど、ね。
確か。なんか、聞きかじった感じではそういう話を聞くんで、
うん。
ちょっと面白いなって思ったりもしますね。
まあ、結構現象論とかのフッサールさんも、ある意味、自分の投影先として他者がみたいな話がちょっとあったような気がしたけど、それのな逆バージョンみたいな。他者から自分が規定されてるみたいな。うん、その規定する。
自分の。
うん。自分の。
自分の領域荒らしてくるみたいな。土足でずかずか入ってくるみたいな。
確かに。
があるみたいな話を確か聞いた覚えがあって、それで興味を持ってるんですけど、なかなか読みに至れてない。サガとかレビナスかどっちか忘れたんですけど、まあ、どっちも似たような話をしていたはずなんですよね。
なるほど。一応じゃあ興味を持って、そこら辺は面白い。なんか哲学って一人一人の本めっちゃ読むの重そうだから、なんか何人もそれ理解するだけでもなんですかね、大学の4年間とかすぐなんか使っちゃいそうな気がするんですけど。
そうですね。無理ですね。
哲学書を頑張って読んで、でも、まだこれも知らない、これも知らない状態になるって感じなんですかね、一般的に。
そうですね。やし、哲学家の人って多分なんか自分が賢いみたいな、自分はこの哲学者についてめちゃめちゃ分かってますみたいな人って多分いないと思うんですよね。
ああ、なるほど。
だってそういう人ってそもそも哲学の精神を受け取ってないはずなんで。
これ面白いですね。ああ、なるほどな。そっか。ちょうど先週ぐらいにその数学科の人とある意味このポッドキャストで話してはいたんですけど、その数学科の人って数学はやっぱりなんか人から離れているものというか、高校の先生よりも自分の方が、高校生だったけども、年齢的には幼いけど、数学に対しては絶対理解は、の濃さは上だっていう自信がめっちゃあったみたいな話はしていて。
すご。
まあ、それぐらいの、まあ、若いながらに数学について分かるというか、そういう自信もあったし、実際才能もあったから、まあ今、数学の、で、まあ大学で、教鞭を取ってるみたいな人だったと思うので、だから、そうなんですかね。それとはなんか違うなっていう哲学科に来る人。数学科に来る人は結構数学が誰よりも好きで自分がなんかこれまであった大人の誰よりも自分は数学が先生とかで分かってるって言って大学に来る人がなんか多そうな印象を受けたけど、それとはなんか哲学科の学生はちょっと違う逆センスなんですかね、今の話。
僕とか僕の先生はそういう立場を多分取ってるはずですね。ただ、この前、研究室訪問とか行かせていただいた大学の博士の方は、なんか、世に出回ってる偽哲学書をすべて、潰したいみたいな。
一般向けのやつが全部、なんかノーって言われちゃいそうだけど、そうすると。デタラメ。
そうみたいな話をしてましたね。あんな哲学書が世に出回っていいのかみたいな。全部書評書いて、芝居ていこうかなみたいな言ってる博士の人とかいましたね。
それはそれでなんか
若干
どうなんですかね。哲学自体が哲学の良し悪しを吟味するっていうのは一応必要っちゃ必要。だからその人がやろうとしてることも生産性はあるということになるのか、それともその人自体がその人の哲学みたいな話をこう、なんですか、作っていないとか考えていないんだったらあんまり意味ないんじゃないのっていう、まあ、両方ですかね、そういうの話としては。
でも、やっぱりその、過去の哲学者に学ぶっていうのは重要なのは重要だと思いますね、やっぱり。どういう時代、哲学のその思想が生まれた時代背景っていうのが絶対あるんで、その思想背景とかを元にしなきゃやっぱり正しくその哲学者の考えてたこととかも読めないと思うので、だっていきなりなんか何もない平和な人間がいきなりルサンチマンとか叫ぶわけないじゃないですか。
そうですね。ニーチェ。
野原で馬げて、だんだんピクニックしてる人が、あ、うさんちまって言うわけないじゃないですか。
そうですね。まあそこは、なんか背景、社会、あるはずなので。
どれがあったんで、やっぱりそういうのを無視して解釈してる哲学書とかを多分批判したいんかなって思いますけど、よくその人の心理はわかんないですね。死因は。
直しの気持ちもあるのかもしれないし、まあ自己禁止欲みたいなのももしかしてあるのかもしれないしって感じです。
新しく哲学を創始してる人はなかなかいないです。
やっぱそうなんですね。
私がこの理論考えましたみたいな。
ああ、そうか。なかなかやっぱり過去の哲学を学ぶのが基本大前提。大学の先生であってもそういう姿勢はもちろんそうって感じなんですかね。哲学の先生と哲学者は別みたいな。
そうですね。ただ、まあ、これを言ったら多分大学とか教授とかが出るような気もするんですけど、僕の先生は、ケアの倫理っていうものを研究テーマにしていて、最近出てきて、ケアの倫理っていう概説書とかもないような、
ほう。
あるっちゃあるんかな？まあ、新しい理論なんですけど、まあ、そのケアの倫理と正義の倫理をつなぎ合わせた話とか知ってる人もいますね。とか、今は引退なされてますけど、開口の哲学っていう、なんか出会いの哲学っていうものを考えてた人とかもいましたし、まあ、ちらほら自分なりの哲学を考えてる人もいるっちゃいるのかなとは思います。
へえ、なんかの本で大学の哲学科の教授と哲学者は違う。別に哲学科の教授じゃなくても哲学者はどっかで出てくるみたいな、野生の哲学者が出てくるみたいな話を本かなんかで読んだけど、でも大学の先生でもやっぱり自分なりのその、ターゲットというかそういう分野を絞ってケアであったりとか、今話されたテーマだったりとかで哲学をやろう、まあ、実際やられてるっていう人はいるってことですかね、そういう話。
そうですね。でも哲学者と哲学の先生は、どうなんでしょうね。哲学史に出てくる人って結構哲学として教鞭取ってた人とかも多いんで。
ああ、そうですね。完全に分かれてるもんでも全然なくて、これまで歴史的にはかなり同一で同じで、哲学の教鞭取りながら哲学を自分で本とかにしたためてたりとか、著作とか、まあ論文とかなのかなに書いてた人もいたっていう、まあそっちの方が意外と多かったかもしれないって話ですかね。
そうですね。ハイデガーとかもまさにそうですし。フッサーグとかも大学の先生ですし。
確かに。野生の哲学者はそう考えると、もう、なんかだんだん出づらい感じにはなってるのかなっていう。まあね、確かに。積み上げがなくてできる感じはなんかしないなという気がします。はい。わかりました。まあ、ちょっと、とりあえず推しはいるよ。いるけど、分野が広すぎるので。
気になってはいるけど、読めてないよって。
まあそんな感じですってところですね。はい、ありがとうございます。で、次はニューストピックの方に、はい、これもなんか多分どういう背景か全然読めてはないんですけど、e スポーツなどの誹謗中傷問題っていうのを挙げていただいてて、なんかパッと思いついたのは、はい、なんか人権で炎上してたツイッターの、ゲーマーの人とかが、の思いついたんですけど、それとはまた違う話なんですかね。なんか確かに。
まあ、それ、とかも、まあ、含むっちゃ含むんですけど、まあ、こういうふうに e スポーツとか、まあ、いろいろ炎上とか、中傷とかあるじゃないですか。
あります、ね。
とか、なんか、そういうのを契機にして、哲学って当たり前を疑うものなので、学問として。まあ、ほんまに、その言葉がどうなのかとか、言葉に意味が、別称の意味が入っていくのか、いないのかとか、まあそういうものをいろいろ考える契機にそういうのをしていただきたいなって思って、それをトークテーマに選びました。ニューストピックかな。
ああ、そう。まあ具体的にそのニュースで言うと、身長170センチ以下に人権がないっていうのを、まあ女性ゲーマー、田中野さんっていう人かな、が、動画配信中に発言して、それはさすがに差別的、多分冗談で本人は言ってるはずであるし、結構ゲームやる人は比較的ね、対人ゲームなんかだと相手に、口汚い言葉で、
ね、
気軽に罵る
っていうキャラは人権ないよみたいな。
そう、言いがちだから、まあね、本来はそれをね、ツイッターとかで公に拡散されちゃったりとかすると、差別発言って言われてもおかしくない発言を自然としちゃってるっていうのはあるってことですよね。
でもまあ、僕の見解結構、
バチバチにあれぐきはするんですけど、うん、これ言ったら。
ああ、まあ、どう
運が悪かったんじゃないでしょうかねって思いますけどね。たまたまその発言言ったところだけが、ピックアップされて、たまたま大衆の目についちゃって荒れちゃったみたいな。
ああ、なるほど。じゃあ別にその人だけがじゃなくて、みんなゲーム、e スポーツ的なゲームやってる人は、多かれ少なかれ結構そういう側面は、誹謗中傷無意識にしちゃってる言葉を気軽にね、人権がないとかって言葉を気軽に使っちゃってるんじゃないのっていう話です
ね。のは結構あるとは思いますね。だって、ゲームしてて、あいつマジでキモいとか言ったりして、うん、まあ、身長170センチ以下がまあ具体的すぎるんであれですけど、まあ、それに近しいような言葉も言ってたりする人もいるかもしれないんで、
うん、
まあ、こういうのを契機にして自分の行動を見直したりとか、
うん、
ほんまにこの言葉自体がダメなのかとか、いろいろ考えるきっかけにしていくのが一番なんじゃないかなって、毎回思いますね、こういう燃えてる話題を見ると。
なるほど。面白いですね。なんか、運が悪かっただけって結構クールな気がしますけど、それがいいとか悪いとかっていうのを差し挟むんじゃなくて、まあ、みんなやってるんじゃないのっていう感じの視点
とは思いますね。思いますし、まあ、これを契機にいろいろと考え直すのが大事なんじゃないかなって思いますね。
なるほど。ちなみにこれをニュースとして挙げていただいたのは何か意図というのはあるんですかね。気にはなってたみたいな。
たまたまそのタイミングで流行っていたかがっていうのが結構ありますね。あとは、
うん。
何でしょう。
まあ、ご自身もゲームやるしとかっていうので、まあ、身近に目につきや
すい。そうですね。タイムラインによく上がっていたので。ちょっと気になったなっていう感じですね。
あ、ちなみにこのタヌカンさんとはまた違うところでもある。まあ多分あるとは思うけど、まあ自分が直近でなんかふっと思いついたのはこれが直近だとなんか炎上してたなぐらいなのであげてた。
そうですね。あとはなんかスプラトゥーンの甲子園とかでも結構荒れてたりしましたしね。
あ、以前のやつ
どうですか？容姿についてとかでも。はい。以前のあれですね。う
ん、へえ。どんなやつありましたっけ？過去の容姿。
確かなんかどっかのチームのとある女性の方が容姿について誹謗中傷を下げてみたいな。
うん、ああ、なんかニュース記事になってましたね。やってたけど、その、別にゲームやる上で容姿関係ないはずなんだけど、見た目でなんかどうのって言われてやる気なくなっちゃってゲームやめちゃいましたみたいなのは確かに記事として流れてきてた気がします。
とか、まあ、いろいろありますね。結構、うん、なんか e スポーツのなんか、下手くそやめろみたいな言動だけ聞いとられてよく見えるけど、いやなんか、タイムラインとか見てると結構野球とかサッカーでも同じようなこと起こってるけどな、みたいな。
ああ、スポーツ全般にもしかしたら、そういう、なんですかね、罵詈雑言を生む謎の、なんか罵詈雑言したくなる謎のタイミングがあったりするってことなんですかね。
とか、なんか、ね、いろいろ問題があるんですよね。あとは、なんやろな。うん、育児の問題とか、なんか男が全然働いてくれやん、みたいな。
ああ、流れてきてますね。
女がどうのこうの、みたいな。うん、それもそれでなんか、一面的に男女とかで見るんじゃなくて、うん、その共働きかどうかとか、専業主婦なのかどうかとか、いろいろ変わってくるじゃないですか。
うん、はいはい。状況、個々で違うので、なんか客観的に一概によしあし、なんか、ツイッターで見たぐらいでコメントできない話だなとは思いますけどね。
そうですね。毎回、ちゃんとそこまで考えてるのかなとか。
うん。思った以上、なんかみんな雰囲気でツイッターやってる気はしますけど。まあだから燃えちゃう
ってい
う
のは。いろんな、そうなんですね。だからいろんな視点で見たりとか、ほんまに根本から見直したりするっていうことの契機にこういうニュースをしていきたいなっていう意味で取り上げましたね。うん、哲学的な思考の一助として。
おお、なるほど。結構哲学のテーマとしてもそういう言葉の運用みたいなところがあるってことですかね。言葉の運用をしっかりす
ること。そうですね。
うん。
例えば、その、関東とかいるじゃないですか。関東多分読まれてたと思うんですけど、アダビーさん。
関東なんかすげえ難しい哲学なイメージがあって、あんまり分かってないですけど、関東さんってどういうポイントでなんか新しいというか、関東らしさみたいなの出したですかね、なんか。
カントらしさを出したのは、アプリオリとアポステリオリを、どっちも混ぜたんですよね。
ほうほう。アポステリオリ。
という、
うん。
アポステリオリとアプリオリってわかりますかね？
あ、わかんないです。アプリオリはなんか原理的なというか、初めからみたいな感じ でしたっけ？
そうですね。景気に先立ってっていう意味ですね。
ああ、なるほど。じゃあその逆みたいな感じかな。ポステリオン。
そうですね。今まではそのどっちかに比重を置かれてたんですけど、
うん。
そのどっちかじゃなくてどっちにも。
なんか文脈でその二つがポッと出てきたエピソードみたいなのってあったりするんですか？
どうなんよ。僕、関東、毛嫌いしてるんで。
ああ。あんまり腑には落ちない。
ないんですけど、まあその、関東の、まあ、僕が言いたかったのは倫理学の部分なんですね。関東って倫理学でも結構業績上げてて。はいはいはい、で、その、関東の倫理学って、
うん、
行為。例えば、関東の例え話で出てきた内容で言ったが、なんか僕、が、まあちょうどこの前、授業で習った内容がまんまそうなんですけど、
うんうん、
例えば、商人がいます。ある商人がいます。で、その商人が商品を適切な価格で売りますと。で、その適切な価格で売るのが、どういう意図を持っているかっていうのが大事で、例えば、その意図が、正しい価格で売るのがいいことやからって考えるんやったらいいんですけど、
うん、
正しい価格で売っていたとしても、
うん、
それが長期的に見て自分の得になるから正しい価格で売ってますみたいな内容だったらダメなんですよね。
あ、ダメなんだ。
なんでかって言ったら、それはその道徳的な心、うん、道徳性から導かれたものじゃないかが、
うん、ああ、そう
です
ね。
行為としては一緒なんですけど、行為の中身、うん、意思っていう部分を見たが、全然違うじゃないですか。
うん。まあ、道徳はないですね、今の話だと。
儲かるからですね。その、行為の結果から見るか、行為の内容から見るかっていうので全然変わってくるっていうのをカント言ってて、倫理学で。
うん。なるほど。
で、そういうことも、まあ、言えるかなって思うんです。例えば、褒め言葉とかで、何々に似てるよねって言ったりすることがあったとしても、その人が褒めてるって思ってたとしても、その本人が、なんか褒められてないって感じることもあったりするじゃないですか。
ああ、ありますね。
意図と関連してない行為っていうのが絶対あると思うんです。その、この前の田中かなさんの炎上とかも、そういう側面もあると思うんです。はいはい、
うん。
まあ、ほんまに何事も、それが何を意図しているのかとか、
うん、
どういう結果を生み出すのかとか、すべて考え直すのが大事だなと、常々思いますね。
なるほど。そのアプリオリと、もう一個なんだっけ、
アポステリオリ。
アポステリオリと、は、あんまり、その、今、倫理の話は関係ないけども。
全く関係ないです。
ごめん。勝手に、こと、新しい言葉がどんどん出てきてる。カントの、倫理的には、ちゃんと、その結果と理念、両方しっかり押さえた上でやらないっていう側面があって、はい、そのプロゲーマーの人の出現みたいなのも、その両方をちゃんと事前に推測していければ、そういう発言にはなんなかったんじゃないのかっていう。まあ、教訓みたいな話
です。そうですね。その、まあ、何事もなんですけど、まあ、その人自体がほんまにそう思ってるのかとか、その行為がどうなのかとか、いろいろと考えたり考えなかったりするのも大事やなって、毎回思いますね。そんな直接的にこの関東倫理学とは繋がんないんですけど。
確かに。
まあ、行為の内容と結果を見るってことを考えたが。
ああ、田中野さんがものすごい善意で発言してた可能性もなくて。
それは絶対ないけど。それは絶対ないけど。それは絶対ないんで、まあ、話としてはちょっとずれるんですけどね。まあ、行為の内容を見るのか、結果として見るのかっていう部分が大事やなって。
なるほどね。わかりました。ありがとうございます。じゃあまあ、ニュース。はい。トピックはそんなところで、最後コンテンツで多分漫画が随分読まれるっていうので、随分上げてもらっていて、はい、一個一個ちょっとこれはっていうので紹介してもらえればって思います。
じゃあ、推しの漫画をいっぱい上げたんですけど、4個。
はい。
まず完結してない作品が2個と完結してる作品が2個なんですね。
はい。
で、さらば良き日っていうのが完結してない作品になります。で、このさらば良き日っていう話は、どこまで話せばネタバレになれへんかな。まあ、兄弟で、実際の兄弟ですね。実の兄弟で、お兄ちゃんと妹、で、新婚のふりをして、家出をするんですね。
まあ、結構複雑な設定ですね。
で、まあ、その先でいろんな人と出会って、まあ、その、妹の方はほんまにお兄ちゃんのことが好きやったり、みたいな。お兄ちゃんも実は妹のことが好きやったり、みたいな。みたいな。話があったりなかったりするんですけど、このさらば良き日っていう作品の中で、いろんなあり方が、 提示されてるんです。それこそ、その、兄弟としてのあり方。
うん。
恋愛が、近親相関がどうなのかとかもありますし、同性愛とかの問題もありますし。
うん。
まあ、そういった面で、なんか珍しく少女漫画にしては読み応えがあって面白いなって思って、最近押して5本なので、これを上げさせていただきましたね。
うんうん、ああ、意外とテーマとして深いっていう。
そうですね。いろんな恋愛の仕方とかが表示されてて、
うん、
結構面白いなって思って上げさせていただきました。あと、絵が綺麗です。絵がとても綺麗です。
おお、なるほど。大事です、
ね。ただ、全然本出ません。
あ、そうなんだ。これ、そんなに、まだ、じゃあ、数冊しか出てないって感じなんです
か？ 7 巻ぐらいじゃないですかね、確か。
あ、そう。ちなみに、1冊だけちょっと読んでみようと思って、1巻だけ読んでみたんですけど、なんか、短いっすよね、はい、1冊が。これで終わっちゃうのっていうページ数。
読んだんですね、嬉しい。
ページ数で、そうか。だと、これで7冊だと結構すぐサクッと読めちゃうけど、まだ途中だと、なんか先気になりそうだなという気がしました。
そうですね、結構。
うん、
面白いんで読んでほしいですね。
ざっと読みすぎて、今最初設定説明してもらってなんかすごい納得したんですけど、あれ、はい、これ夫婦だけどなんか兄弟かのように書いてあるけど何なんだろうって混乱しながら読んでました。
まさしく兄弟なんですよね。
ああ、なるほど。
でもこれ兄弟は兄弟なんですけど、結構お母さんとかも出てきて、この兄弟の。
あ、こっから出て
る。そのお母さんもなかなかあれなんですよね。
ああ。
なかなかの毒親なんですよね。
ああ、また、もう一問題乗りそうな。
ただ、これが毒親には見えるんですけど、
うん、
この登場人物の中から見て毒親なんですけど、他の人から見たらどうかなみたいな。
ああ、ずいぶん、人から見たのとこの子たちから見た親っていうのがずいぶん変わりそうって感じですかね。
うん、うん、うん。そうなんですよね。うん、だから、まあ結構いろんな視点で見れて面白いんじゃないかなって。まあ読みやすいですしね。絵も可愛いし。
うん。
綺麗やし。
いいと思います。ただ兄弟だけじゃなくて、兄弟の周りの子とかのなんかエピソードとかも結構丹念に描かれてるので、うんうんうん、なんか一見するとショートストーリーで登場人物が被ってるみたいに読めちゃったりとかするかなって思いました。
うんうんうんうんうん。そうですね。このアキちゃんの友達とかも。
あ、そうそうそう。
の話とかも結構ありますね。
うん。そっちがメインストーリーになってもいいぐらいななんか話が並走してるから、これはどっちに、これどれがメインなんだって思いながらちょっと見てましたけど。
メインは、まあとりあえずこの兄弟のお話ですね。メガネの男とショートカットの女の子。
うん、なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。まあおすすめ、さらばよき、はい、おすすめですってことです。
はい。
次の缶
は、一人ぼっちで恋をしてみたって本で。うん、これ今友達に貸しちゃってるんで家に本がないんですけど。
あ、
何巻までかな ?4 巻かなんかで、完結しているお話です。で、これは、まあ、実存哲学はじめに説明したんですけど、それともま、似通ってて。学校の先生に出演するんですね、この女の子。
ああ、もう、スタートとしてというか、学校の先生も年齢違うし、でも、なんか好きな人がいるみたいな、そんな設定でした。
そうです、そうです。そうです、そうです。よくお読みで。で、それで、旅を始めるんですね。自分っていうものが、なんか、ダメに思えてきて。
もともとなんか、自己評価の子みたいなところからなんかスタートしてますよね。なんか、それが魅力とかって言われるけど、自分は自分を認めてないみたいな感じの。
そうそうそうそうそうですね。で、自分についてまあ考えるのもあって、まあお出かけするんですけど、
うんうん、
まあそのお出かけした先々で、まあこれもいろんな人に出会って、
うんうん、
自分の生き方について考えていくって話で、僕こういう話弱いんですよね。
この子自体がまだ、まあ高校生で若くて、自分ってどうなんだろうってよくわかんないのが、旅するごとにちょっとずつ少し固まっていきたいなみたいな、本当完全に成長過程なんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。小説で言うと、
ビルディングスロマン。
罪の夜さんの、また同じ夢を見ていたっていう本とかも似たような内容ですね。
へぇ、これはどんな話？
また同じ夢を見ていたですか？
はい。
は、高校生の子に呼んだんで、あんまり記憶が定かではないんですけど、
うん。
確か、なんか女の子が、いろんな年代の女の子と会うんですね。高校生の女の子が、確か、小学生ぐらいの女の子とか、親が死んでしまった女の子とか、なんか、大人の女の子とか、いろいろと出会うんですけど、その出会った人々の、と会話をしていくにつれて、自分の中で価値観が変化していって、
うん、
で、最後に、あ、 あの人たちってそういうことだったんだっていうふうに気づいてしまうお話というか、なんて言えばいいんやろう。これは、あのネタバレするとマジで面白くないんで、
読んでください。
面白いと思います。
わかりました。君の膵臓が食べたいとかの隅の夜さん。
あ、そうです、そうです。の隅の夜さんですね。
はい。また同じ夢を見ていたがおすすめ小説として、なんか漫画もあるっぽいですけどね、最近。
あ、そうなんですね。
はい。ちょっと完結してるかわかんないけど。うん。
と、
これ。
まあ、作りが似てますね、結構。いろんな人と出会って自分が変容していくっていう姿は。
いやー、でも、なんか読んでて不安、なんかちょっと、この子大丈夫って思っちゃいました。なんですかね。家出した先の拾われたところに感化されて、私はあなたと同じ職種につきたいみたいな、まあ、ざっくりとキャバ嬢につきたいみたいなこと言い始めて。それ感化されすぎだからなと思って、それはそれでちょっと。
あ、
な
んか、もう4巻までお読みなさったんですか？
あ、いや、そこまで1巻の多分最後の方がそんな話になってたので。
あ、うん、1巻でそこまで出てた
ん
か。
っていうところで、ちょっと読んでて不安に、なんかこの子自身がもうちょっとこう自分自身をこういうもんだって固めといてくれないと、この子危ういなと思って読んでました。
まあそういうことを通して自分自身を見つめ直す契機には、なっていくというかなとは思いますね。
まあそうっすね。何事も、まあやろうとしてみないと、変化をさせてみないと、これ違ったなっていうのはわかんないと思うんで。
いろんな人と出会って、いろんな思想と出会うっていうのは結構大事かなって毎回思いますね。
なるほど。これで実存を感じるっていうのはなんか、全然自分はそのワード出てこなかったです、この本読んで。で、残りの、はい、3冊目は。
ヘルタースケルターはでも有名じゃないですかね。一巻で完結するんですけど、
う
ん
う
ん。
そう、映画にもなってますよね、確か。
そうですね。誰やっけな。
佐藤誰やっけ、なんかそんな人。
うん、なんか綺麗な人が映画の、あれ、主役ですね。ヘルタースケルターもすごい。そうですね、整形、全身整形した女の人の話で。
はいはい。
なんて言うんでしょうね。まず、読んで思ったのが、私が消費されるっていう、その私を消費的な対象に見てる、客観的に見てるっていうことになんかすごい面白いなと思って。
ああ、なるほど。
よし、なんかその、まあ、その時代背景がどうかわかんないんですけど、まあ、ヘルタースケルターの主人公って女性じゃないですか。
はいはい。
女性が消費的な対象として見られるっていうのは結構いろんな問題として描かれてる。と思うんです、いろんな作品で、
はいはい、
女性を消費の対象として見ること自体に問題があるなっていうこと で、でその中でこのヘルタースケルターっていう本を書いたというか、このテーマを書いたっていうのがすごいなと思って、
なんかすごいずしんと見せつけられてるような、まさに消費の対象で、ある意味自分の体を全部全身交換というかパーツ交換してみたら、
はい、
それが途中から若干なんですかね、そこが、ほつれが出てきて、すごい不安になってるみたいな、
うんうんうん、
そういう描写ですよね。
やし、その、しかもなんか消費される側の対象って、なんか絶対に美しくならなあかんみたいな。全身整形して、なんかまさにルッキズムの化身みたいな。内容とかもあって、すごい、面白いなってマジで思ったんです、この本は。こんなことを考えて、こんな作品書けるなんて、なんてすごいんやと思って。一度は読んでみてほしいですね。なんかいろいろ考え直すきっかけになると思うんで、この本読むことによって消費されるって何なんだろうって、性風俗とか、それこそアイドルとかもそうですし、とか、まあ、恋愛とかもまあ消費されるっちゃ消費されるんか。あくまでその見た目を先行基準にして選ばれた場合ですけど。
このでも主人公は、もう悟り切ってるんですかね、そういうもんだっていう、美しさとか若さとかっていうのはそういうもんだっていう認識っているのか、ある意味自傷行為をずっと続けてる話なのかっていう意味だと、悟ってるのか、悟ってはいないけども、とりあえず自分を傷つけて生きてるみたいな感じなのか。
そうなんでしょう。でも、これはまあ持論というか、その、常々思ってくることなんですけど、
はいはい。
なんか何かに秀でた人って、
うん、
その何かに縛られてしまうような気もするんですね。
なるほど。
まあ、その、ヘルタースケルターの主人公は何かに秀でてるわけじゃ、もともとはなかったと思うんですけど、 でも結果的に秀でてしまったじゃないですか、美しさっていうものに。
そうですね、美しさのなんかモンスターみたいな感じになっちゃってます。
その結果、その美しさっていうものに縛られ続けてたじゃないですか。
うん、こうものすごいこだわってるし、なんか整形も何度かして、何度も何度もしてるた上で、まあ得たものってことですね、美しさ。
うん。だし、なんか、その、自分が自分じゃなくなるっていうことについても、いろいろと考えてたはずだと思うんで、あんまりもう内容覚えてないんですけど。
うん。
まあ、そういうことも含めて、まあ、いろんなことが考えられた面白い作品やなと、ほんまに思いますね。
その、力にとらわれるっていうのは、まあ、美しさだけじゃなくて、いろんなところでとらわれ得るとは思うんですけど。
うん、うん。
とらわれるのはしょうがないなのか、とらわれない方がいいよなのか、っていうと、どうなんですかね、もうそういうもんだっていう感じですか。力を得たりとか何かしら、すごくなったらそれはもう、みんなそうなるよっていう、諦めみたいな。
どうなんでしょう。僕はもう特別何かに秀でてるわけではないんで、あれなんですけど、でも何かに秀でてて、それで称賛されてしまったが、
うん、
なんか、それしか自分のアイデンティティがないって思ってしまうような気もしますね。
あー、なるほど。
もしそれが瓦解してしまったが、自分のアイデンティティの一部が喪失してしまって、多分自分が自分じゃないような気もするんじゃないでしょうか。
なるほど。
例えば、極端な話ですけど、
うん、
めちゃめちゃ優秀な陸上の選手が、足を失ってしまったとしたが、
はい、うん、
全然生き方とか人生の見え方とか違うと思うんです。
ああ、確かに。アイデンティティが完全に物質としてあったアイデンティティがなくなったってことに、なるわけなんで。
やし、その陸上選手は足を失ってなかったとしても、
うん、
その陸上選手として優秀な分、なんかほんまに持ち上げられて、その優秀な陸上選手としてこれからずっとその人生歩み続けさせられるし、自分もそういう人生を歩むものだと思ってしまうと思うんですよね。
ああ、なるほど。確かに。
だから、まあ、何かをきっかけに自分について見つめ直す契機が何かあればいいなと毎回思うんですけど、僕の場合はそれが本だったんで。
そうか。じゃあ才能みたいなものはなんか天分のとかっていうのですごい良いものとして語られることが多いけど、ある意味その人の本心とは違うところにあるとか出てきちゃった才能みたいなのに人生が狂わされている可能性も、その人が思わぬ方向に何ですかね、寄せられて、本来別にやりたくはないけど、でも才能がどうしてもあるからそれをやっちゃってる、そういう人生を生きてる可能性もあるんじゃないのか。それは本当にやりたかったことですかっていうのはどっかで見直した方が、まあ、誰しもいいんじゃないのかっていうのをヘルタースケル、スケルターかを読んで思ったみたいな話。
そうですね。まあ、常々思ってて、さらにヘルタースケルターでもその辺で読みたみたいな感じですね。
確かに、あると思います。なんか、任天堂の、まあ、亡くなられた、岩田社長なんかは、仕事の転職みたいな話でよく出てくるのは、人から、なんだろう、自分としては何も頑張ってもないのに称賛されることがあれば、それがあなたにとっての転職なんだみたいな話があって、結構いい文脈で語られる気はするんですけど、そらさん的にはそれはそれで若干怖い。才能によってある意味その人のやりたいこととか関係なく結構暴力的にその人はこれをやるのが才能、まあ天部の仕事、天職なんだからっていう側面もあるんじゃないかっていうことですよね。
思いますね。まあ、平易な言い方で言うとしたが、好きなことと向いてることって違うと思いませんかっていう。
めっちゃ違うと思います。確かに。
ガッチしてる人ってなかなかいないと思うんですよね。
まあ、ガッチしてたら運がいいだろうし、まあ、ガッチしてなかったとしても、でも生きていくためにある程度、そういうね、ところに思えない人もいるだろうしなって、好き貫くのは相当厳しい気はしますけど、好きで下手くそだったら役に立たないんですよ、そういう。
まあ、そうですね。
うん、
そうなんですよね、だから。
まあ、バランスですかね、どっちも。やっぱり大事だとは思うので、好きで役に立たなくても、それはそれで、それに時間を使うのことは誰も否定はできないじゃないか。趣味の範囲みたいなところで。
でもやっぱり現実的にはやっぱり向いてることの方がみんなにそそのかされやすいというか、その、進められやすいみたいな部分はあるので。はい、
うん。
まあ、その、暴力性といいますか。
ああ、確かに。
得意なことなんだから伸ばした方がいいよっていうのはほんまにいいことなんですかねとか思ったりしますね。
ああ、ね、このヘルタースケルター主人公なんか得意なとこ伸ばせば伸ばすほど、ある意味自分自身を傷つけ続ける感じのことにしちゃってると思うんで、心も体も。
そうですね。
ではないなって感じですもん。
うん。
まあこうやってみると結構深い。なんか、これ読んだ時結構、なんすか、男性が読んでもいまいちピンときづらいというか、普通にえげつない話だな、ぐらいな感想、かなりあった、なっちゃってたんで、こう話してみると、ふう、なるほど、って思って、うん、面白い。
まあでも、こういう解釈もあるよってだけなんで、多分読む人によっては全然違う見え方もするんじゃないかなとは思います。
うん。はい。ぜひ、若干、なんだ、暗めな話が多いかな、この、今の3冊。
そうですね。
うん。結構手放しに誰が読んでも明るい気持ちになるよって話、漫画はなかった気がする。どうだろう。
あ、僕が紹介してる漫画ですか？
あ、そうそうそう。
あ、そうですね、うん。バッドエンドが好きってわけでもないんですけど。
あ、そうなんですね。うつ漫画がとかっていう、自分とか浅沼とかそういう、うつ漫画好きの話、人たちがね、漫画好きってわけではない。
うつ漫画も読むのは好きっちゃ好きですけど。
うん。
なんて言うんかな、その、人間らしさが垣間見える本が好きですね。うつ漫画も人間らしさが垣間見えるっちゃ垣間見えるじゃないですか。
あ、めちゃめちゃ見えますよ。
本文。とかなんか、その、考える要素が多分にある本とか、うん、なんか人間らしさが垣間見える本とかは結構読んでて好きですね。うん、だからバッドエンドになるんかもしれないですけど、あまり暗い趣向の本とか。
うん。なるほど。ありがとうございます。一応この3冊と最後の1冊は、なんか若干違うんじゃん。地続きですか？最後のやつのおすすめ。
クーロンジェネリックロマンスですか？
はい。
これはですね、ま、絵が真っ先にビビってきて面白いなって思ったのと、
うん。
これもなんかすごい、なんかラブロマンスみたいな恋愛的な話なんですけど。
そうそう、最初はね。
そうなんですよね。途中からなんか物騒になってくるんですよね。
そうなんですよ。あれっていう、普通になんかラブロマンスだけなのかな、ちょっとミステリーが挟まるぐらいかなと思ったら、思ったよりミステリー要素が強すぎて、途中から。
そうなんですよね。ほんまに私は私なのかみたいな。
そう。
話から始まるんです。あ、話から始まるんじゃない、話になるんです。
そうですね。
人格の同一性と言いますか、なんというか。
そういう。一応概要説明しとくと、どんな話でしたっけっていうところでいくと、どうなんだろう、主人公は何やってる人か。香港が舞台かな、多分。
そうですね。なんか中国っぽい、なんか雰囲気のところが。台湾？どこなんやろ。
クーロンは多分香港ですよ。
あ、クーロンは香港。僕ちょっと地理に疎くてごめんなさい。クーロンが舞台になってて、
ま
あ、そこの会社員の女の子と男の子がおりまして、その二人の、なんか、甘い恋愛話かなと思っていたが、
うん、
なんだか、
なんだか、
その好きな先輩の引き出しの中には身に覚えのない自分の写真が、みたいな。
めちゃめちゃ同じ人物と言っていいぐらい自分に似通った、でも自分に記憶がない人の写真があって、なんだこれはって土地でハッてなるみたいな展開ですよね。
そうなんですよね。そっからその、自分の記憶は、どうなのかみたいな、その自分が今まで過ごしてきて正しいと思ってたことが実は全部こうなんじゃないかみたいな。
ああ。そこら辺の、なんか、謎は、先輩は教えてくれないのはなんでなんですかね、そういうもんなんですか、聞いても知らないって言っちゃうんですかね。
先輩は多分あれじゃない、言ってもいいんかな。
あ、
僕もう3巻、
うん。
3巻までしか分かってないんですけど、
はいはい。
先輩も先輩で、
うん。
あれなんじゃないですかね。その、全く見た目は同じやけど、
うん。
全く見た目が同じやからって自分が今まで過ごしてきた好きやった同じ人と一緒なんじゃないかっていう思いがあるんじゃないでしょうかね。
おー。完全に同一し。あ、でも違う人だとは知ってはいなかったでしたっけ？別人だけど、だんだん曖昧に。別人
とは思ってますね、確か。
うん。そうっすよね。混乱しそうですけどね。別人だから違う違うって本来は頭の中で分けなきゃいけないけど、めっちゃ似てるからっていう。
だし、しかも、
うん、
この本の面白いのが主人公の女の人自体が自分についてすごく曖昧なんですよね。
なんか曖昧ですよね。仕事に生きているわけでも。この人は何なんだっていう感じ
です。そうなんですよ。
何者なんだ。
本物のクジライレイコはどこにおるんやみたいな。私は本当にクジライエイコなのかみたいな。
う そうなんだよな。だ本当に普通にラブロマンス書いてる面白い感じの作者だと勝手に思ってたんだけど、急にめちゃめちゃミステリーになっちゃったから、話が読めないなっていうのがこの本とこの漫画の気になってるところです。落としどころどこなんだろうと思う。
この本もすごい、なんか、哲学的やなとは思いますね、やっぱり。記憶がないなら、自分じゃないのかみたいな。どこまでが自分、人格として保たれるのかみたいな。
あ、そっか。確かに記憶喪失になって、その自分の記憶がなくなってるところでやってた、ある意味自分みたいなものをどこまで許容できるのかみたいなのはあるかもしれないし。めっちゃ怖いけど、本当にあったら。記憶ないけど、写真だけ残って、なんか楽しそうにやってるみたいな記録だけある。
こういうテーマって結構双子で書かれることが多いと思うんですよ。
確かに。
なのに双子じゃなくてなんかいきなり見知らぬ他人が僕の知ってる人になってましたみたいなのって結構なかなかないテーマで面白いなとも思うんですよね。
まあ普通はないけど、まあ漫画としてそういうのがあったとしたらどうなるか、
うんうん
うん、まあこんな感じに混乱しそうだよなっていう気はすごいしながら、まあドキドキしながら読んでますって感じです、自分。
なんか漫画を通した思考実験をさせられてるような気がすごいするんですよね、この本。
もしあなたが同じ境遇になったとしたらどうしますかっていう、過去の知らない自分によって今の自分が、なんだろう、影響されたりとか、何これみたいな。捏造、ある意味捏造ですよね。自分の知らない思い出みたいな。
そうですね。やし、なんだか過去の自分と今の自分は、ほんまに一緒の人なのか、全然違う人なのかとかもありますし。
確かに。まあ、普通に。まあ、怖いけど、まあ、ちょっと ネタがまだ明かされてない漫画なので、まあまあ楽しく読めるとは思いますってところですかね。これから読んでも。
そうですね。マジで。僕がおすすめした本は全部読んでください、皆さん。読め。
ぜひ、さらば良き日と一人ぼっちで恋をしてみたと、ヘルター・スケルターとクーロン・ジェネリック・ロマンスの、まあ、4冊を、まあ、紹介してもらいましたっていうところですね。
そう、はい、ですね。はい。
で、最後、まあ、もし宣伝あればで、まあ、なければですけど、大丈夫ですか？
宣伝したいことは、宣伝したいことはですね、まあはい、クーロンジェネリックロマンスとさらば幸日と
同じ
一人ぼっちで恋をしてみたとヘルタースケルター発売中なので読んでほしいということぐらいですかね。
ああ、わかりました。じゃあぜひ、まあそれとこのポッドキャストで話したまあ哲学家の面々の話だったりとか、まあ哲学のちょっとどこまで掘り下げられたかはわかんないですけど、かなり概要の哲学史の話だったりとかも含めてこのポッドキャストの内容について感想をいただけるとまあ嬉しいですと。ハッシュタグとしては ARKBFM のよ6文字のハッシュタグになってますので、そちらまで感想を一言でも二言でもいいのでお寄せくださいというところですね。はい、
はい、
今回はそらさんでした。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。